JOBBB、JOBBB463 回目でございます。463回、週1回更新、1日も休まずに続けられております。これも今聞いていただいております、あなた、聴取者の方のおかげでございます。ありがとうございます。JOBBB は、日本国は大阪府豊中市にございます、千里中央地区の、私、万場文雄の自宅6畳の和室からお送りいたしております。スタジオを作って頑張っております。そんなんで、家族の放送局、そんなんで言うと変ですけど、家族の放送局で、私が、まあ、一応中心になりまして、長男、次男、特に、次男の家族に、非常に、なんか協力中か中心になってもてやっております。そんな家族放送局でございます。週1回、木曜日の深夜、金曜日の早朝に更新ということで、本日は5コーナーにわたりまして、これから皆さんに大阪テイストのニュースあり、ドラマあり、驚愕あり、いろんな面白い放送をお送りいたします。約3時間半を超えると思います。いつも申し上げてますように、3時間半を最初から聞いていただけます方もおられれば、自分の興味のあるところを聞いていただける、興味のあるところから全部聞いていただける、いろんな聴取者の方がおられます。そんなんで、まず最初に、JOBBB463 回目の目次をまずご紹介申し上げます。最初のコーナー、1のコーナーでございます。週刊 JOBBB ニュースの131号でございます。JOBBB を作っております、バンバー一家のいろいろな動きをお伝えいたしております。2番目が人気コーナー、よっちゃんのお料理コーナーでございます。よっちゃんとは私、バンバー文雄の釣り合い、嫁さんでございまして、我々、バンバー一家の食事担当という格好で、健康を作ってくれております。私たちの家族がいつも食べているもの、そういうものを中心にいたしまして、面白そうな、料理を皆さんにご紹介申し上げております。本日はいよいよ、まあ、クリスマスを迎えます。ビスコッティという面白いお菓子でございます。これはまたね、本当にもうプロ並みのいいものが家庭の、まあ、台所システムで出来上がりました。ビスコッティ、二度焼きというフランス語から来てるらしいんですけど、硬い、ちょっと日本で言うならば柿餅のようなお菓子でございます。どうぞ楽しみください。そして3番が、聴取者の方です。タブ鉄大学、課外事業、エタ島クレを行くの前半です。この世界の片隅に誘われてということで、タブ鉄さんという鉄道の博士がいらっしゃいまして、いろいろ鉄道のネタを、ご本人出演でお送りいたしております。ちょっとまあ課外事業もいいんじゃないかということで、今日はこういうとこです。そしてまたこれが大ヒットコーナーでございます。ののさんのボストン通信、と JOBBB の特派員のののさんがボストンに今おられます。MIT とか、まあ、有名大学に留学しておられるわけですけども、この方のレポートでございます。本日はアメリカから一番近いヨーロッパで恐怖の物価高と戦うということです。面白いですよ。そして、5番目、お待ちかねのコーナーです。リスナーさんからのお便り紹介でございます。我が宝物、この方々のおかげでこの番組は成立しております。リスナーさんのいろいろなレポートとかお便りをたっぷり時間をとってご紹介いたします。以上5項目にわたりまして、約3時間以上かかると思います。今日も頑張ります。大阪テイストの面白い番組をお送りいたします。一旦マイクを次男のてっぺいに返します。てっぺいくん、よろしくお願いいたします。
マイクの電源を入れ忘れておりました。バンバテッペでございます。JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
はいはい、大丈夫でしょうか。頑張りましょう。
あ、曇ってきましたね。
ほんまですね。今日結構、最初はね、千日を霧やったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、でそれで徐々に、まあ、朝霧は天気になるっていうことをよっちゃんと一緒に、まあ、よっちゃん洗濯物がたくさんありましたんでやってまして、うんうん、で一旦晴れて、今結構あったかい太陽がさんさんとしとったんですけども、うん、ちょっとこの間近の竹やぶのあたりの上の方が真っ白になりましたね。
あ、ほんまですね。
まあ、
雨降るんかね。
いや、降らんはずですけどね、うん、夕方に降るという天気予報でございましたが、
あ、そう。
まあ、この頃天気予報はもうほとんど当てにならんぐらい当たってますよね。まあまあ、
もうずっと前からかもしれないですね。
いつも嫌味言うておりますが。
一応資格あるんでしょ。
え、何の？
一応資格あるんでしょ。
資格ってあれ国の事業ですよ。
そうでしょ。
気象協会、気象台は。
はい。
でその後にまあ気象協会とかなんとかいろいろとまあそれを引き受けてる会社があって。
けど別に当たらんでも当たってもどっちでもええってことですよね。
うん、まあ。
いいですよね。僕もちょっと資格取りたいですよ。
ほんまそういうこと言い出したら世の中すべて反抗的になってしまいますが。
そうですね。まあ僕らは
当ててほしいね。
国には反抗はしませんので。まあ、そうです、そうです。皆さん勘違いしないでほしいですよね。まあそんな週に一度の JOBBB 今週も始まりまして。
はい。
まずはですね、我々の1週間の動きということで、
はいはい、
私、鉄平、今週いろいろ動きました。
まあ、ごちゃごちゃ動いてありましたね。
はい。まあ、一つはですね、うん、もう1年ぐらい前に開業したんですけど、大阪万博の跡地にできました、
はい、
ララポート、
はい、
エキスポシティに行ってきまして、
はいはい、
実は僕、初めてなんですよ。
珍しいね、
はい。
結構あの辺、ちょろちょろしとって、まあ、そういう年齢の娘もおるのにな。
うん、そうなんです。あの、外周道路はね、よく車で通ったりするんですけど、あの、あまりにも今までもう人が多すぎて、車が多すぎて、もう入りたないなと思ったんですが。
近所のもんってそんなもんやわな。
そうなんです。
いつも行けるということでね。
はい。で、あの、まあ、とある用事がございまして、ちょっと平日に行くことができたんで、
そう、
やっぱり平日は比較的聞いてましたね。まあ、空いてました。
そうですね。わしもこの前、あの、はい、横山線の取材でね、
うん、
例の日本一屋という、
そうそう。
あの、大阪ホイールの取材に行ってまいりました。
うん、あれね、面白かったらしいね。
なかなかのもんでした、
ね。この日もね、ちゃんと回ってまして、
そうでしょ、
あの火曜日に、実はあの、ゆいの、あの、誕生日プレゼントのちょっと自転車をですね、買いに行ってたんですけど。
自転車はいよいよですか？
いよいよですね。ただね、まだちょっとペダルは多分焦げないんで、
今
あの、キックバイクと自転車両方変身するような自転車があるんですよ。
あるらしいですね。
変身バイクっていうらしいんですけど。
変身ちますね。
はい。
なるほど。
まあ、ただね、僕の危惧してるのは、どっちつかずにならへんかなっていうのが、ちょっと、あの、なんとなく心配ですけど、
わかるわかる、
まあ、それはちょっと実際使ってみてね、
はい、
あの、ものはありますんで、またそのレポートもしたいと思うんですが、
あ、もう買うたん、それを。
買いました。
あ、そう、僕らが、なんかお祝いで、それは多少、あの、賃金負担してるわけですか。
まあ、してるかもしれないです。そこにちょっと、うちわの話なんで、僕はよくわからないんですけど。
なるほど。まあ、お祝いしたところがありましたから
ね。そうです。で、その、変身バイクを買いに行ったんですけど、うん、まあ、せっかくやったら全部回ったろうかなっていうことで、ララポートエキスポシティのなんか、オレンジゾーンとか書いてましたけど、
あ、
なんかこう、あるんですよ。建物の中がなんかオレンジゾーンで、外がね、また回転ゾーンかなんか知らんけどね、その、レッドホースのあるとこなんですけど、あと、ニフレルっていう水族館があったりとかするんですけど、
まあ、ね、
まあ、その中の施設の中に、屋内に、屋内なんか確かに3階建てやったと思うんですけど、その中1階から3階まで全部回ってきました。
はいはいはい、ご苦労さん、それは僕、はい、あの、その大阪ホイールのね、日本一の観覧車は乗ったんですけども、
うん、
まあ、それは仕事で行ったわけで、
そうですね、
どうもあの辺っていうのは、ちょっとまあ僕らぐらいの年齢のものに対して、そんなお呼びでもないような感じもしてましてですね。
うん、あ、まあ、というのも、うん、あの、まあ、文雄君も僕の撮っていた動画見てて言ってたのは、どこの国かわからんなという、うん、
僕、ね、お前らがこう歩いてる動画が映ってましてね、
はい、
家族で、これまたスイスの動画なんで映しとるんかいなと思ってたんです。
あ、そしたら、実は大阪のスイターやったっていう。
びっくりしました。
ことで、はい、だからまあ文雄君たちにはちょっとしんどいとこかもしれないですけど、
しんどいことね、まあまあちょっとあんまり行きたくもないなっていう感じ
で、ね、あのどっちかっていうとね、もともとこうエキスポランドっていうのがあって、エキスポランドがテーマパーク、
う
ん、まあそこまでテーマパークじゃなかったですけど、
うん、結構さ、いろいろとね、うん、
遊園地って言った方が良かったかもしれないですけど、まあそこが今このララポートに変わってまして、まあその前身のエキスポランドからの流れかわからないですけど、この別世界みたいな雰囲気を出してるらしくて、
まああのね、いわゆるそのなんちか、あの大阪ホイールもね、エキスポランドから言うたら3代目なんですよ、あれ。
あ、そうなんですか。
一番最初万博の時にあって、
はいはい、
それがもう使い物にならないようになって、
うん、
どっかつくばかどっかからあの解体して持ってきたやつが2代目で、で今が3代目で、ね、
要するに観覧車ってこと
ですね。観覧車、そうです。
だからその観覧車のすぐ横にあるのが今僕のいるエキスポシティなんですよ。で、まあ、国際色豊かな店もありますし、うん、まあ、そこら辺で見るような、例えばユニクロもあったし、
あ、そうでしたか。
怒りもありましたし、
あ、怒りあるんですか。
でね、あとね、エディオンっていう、あの家電量販店、うん、家電量販店もありました、うんうん、で他にもその服屋さん、例えばノースフェイスとか、コロンビアとか、あ、まあ、いろんなパタゴニアとかね、
あ、まあまあ、
アウトドア系の店もありましたし、
アメリカ系の
ね、あとドラッグストアとか、 あとはダイソーもあったしね、
ま
あ、本当ここだけで全てが賄えるような複合商業施設なんですけ ど、
なるほど、
一番面白かったのが食堂ですね。
あ、なるほどね。
いわゆるあのフードコート、
あー、
フードパビリオンっていう名前だったと思うんですけど、
難しいですね、
で別に難しくないだろ。
いやいや、何も別に、
いや、だいたいパビリオンっていう言葉自体が大阪万博の時に出てきたんでしょ。
ああ、まあそうかな。
全然難しくないじゃないですか。
いやいや、なんかちょっと何回なと思う、ね、
いや、でね、なんでね、パビリオンっていう名前をつけてるかっていうと、多分やけど、その1970年の、うん、 大阪万博日本万国博覧会の雰囲気を出すためにやってるんですよ。というのも、その入り口に、うんうん、その当時の万博の頃の、うんうん、そのコンパニオンさんの服が展示されてたりとか、当時のあの会場の様子の写真とかがまずこの、はい、フードパビリオンに、フードコートパビリオンか、入り口にありまして、で、さらに、うん、やっぱりこう国際色豊かを示すような、うん、まあ、各国の、世界各国の料理が食べれました。
なるほど。
もちろん日本国内も、うん、例えば名古屋コーチンがあったりとか、あの福岡博多の一風堂が来てたりとかね、まあ、してるんですけど、うん、韓国料理あり、で中華料理あり、でタイ料理あり、あとイタリアンあり、あとね、あのハンバーガーがありまして、ちょっとこうハワイみたいな。
ちょっと近くの民泊の食堂みたいな感じもありますね。
そうそうそうそう。
まあ、民泊の食堂があんまり美味しくなくて高いということで。
民泊の食堂ってあれ、あそこか、民族学博物館 の、
の近くですよ、
あの施設の中にある食堂ですよね。あれは美味しいんですか？
いや、まあ、あの、いろんな人に聞いても、はい、ちょっともう一つやな、ちゅう。ただね、その特別展示会に合わせて、うん、その国の、まあ、オリジナルの料理が一つ入るんですよね。うん、
民泊の方は、ね。
まあ、それに行く人もあんねんけども、うん、まあ、それなりに、まあ、向こうの味なんかな、うん、あんま合わんとか言う人もあります、ね、
だから、まあ、その民泊も、
面白いなと思って
民泊も、うん、このエキスポシティも、
まあまあみんなね、
みんな、まあそのエリアですからね。
万博ですから。
そうそう、大阪万博の頃のエリアですから。はい、で、こっちのララポートエキスポシティの、うん、そのフードパビリオンはね、うん、まあ美味しかったです。
あ、よかった。
ただね、ちょっと値段が高かったな。
やっぱりね、あの辺全部値段高いね。う
ん、僕が頼んだね、うん、僕は韓国料理。
あ、なるほど。
スンドゥブチゲ。豆腐の入った、ちょっと甘辛いお汁物なんですけ ど、そのスンドゥブチゲがね、税込みで1050円。
う
ん、結構高いです。
そうです。味はどうでした？
まあ、いや、美味しかったですよ。
向こうの味と変わりませんか？
ちょっとね、やっぱ甘かったですね。
なるほど。
日本人向けに甘かって、まあ、僕はその甘みがちょっと嫌やって、辛みが足らんかったんで、あの、コリアンコチュジャンっていう、
はいはいはい、
そのよくスーパーとかでサラダ買った時に、あれついてくるじゃないですか。ドレッシングが。あのドレッシングみたいな入れ物に袋に入ったコチュジャンを4つもらいまして、
なるほど、
それを、まあ、全部入れて、
なるほど、
ちょうどいい辛さになりましたね。
なるほど。
で、僕実はつぐみさん、妻と2人で行ったんですけど、つぐみさんは、あのタイのですね、うんうん、パッタイという料理を頼んでおりまして、これはね、はい、あのスンドゥブよりもちょっと安くて、はい、税込み800円してまして、まあ、これもね、やっぱ子供向けにあんまり辛くしてなかったですね。やっぱり子連れが多いんで、ここの、
まあ、辛さはあと入れたらいいからね。
あ、そうだ、あとでね、あのちゃんとその、あの唐辛子がその店先にあって、それを自由に入れるとか、うんうん、まあ、そんなんありましたけど、うん、まあ、両方とも非常に美味しくて、
よかった。
ただちょっと値段が高いんがね、うん、まあ、たまに傷ですけど、しょうがないね、これはね。
まあな。
こういう、あの、箱物の中に入ってる。
まあ、まあ、うまかったよかった、まあ、
よかったです。で、店員さんも。
箱ってまずいって言うと怒らないかんけどね。
それはね、ちょっとね、うん、暴動が起きますけど、ね。
いやいやいや、まあ、それはこんだけやっぱり、いろんな人を相手にしてはるとかやから。
はい。
一生懸命、まあ、味を上げてはるんでしょうね。はい、それはよかったじゃないですか。
まあ、ぜひ、皆さんも、あの、おすすめは平日ですね。
なるほど。
もう休日は、ここ、本当にあの、周りの道路も混みますし、やっぱりあの、行くんやったら、平日かもしくは休日のその、モノレールやな。
なるほど。
モノレールで行くん
や。いや、まあ、公共交通機関を使った方がよろしいやろ、ね、
そうです。そうです、ね。
あの、もう駐車の量見たらゾッとしますもんね。
だから僕、それで今まで行かなかったんですよ。
これ容器、どこから来はるんかいな。
だから平日はね、そんなことないんですよ。もう、そーっと行けましたから、駐車場の中も空いてましたし。うん、
このね、あの、大阪ホイールの上から駐車場見てるだけで面白いですよ。
ああ、ちょっとタイムラプスで撮っても面白いかもしれないですね。
ああ、もうね、絶対おもろいですね。
今回実は動画撮りまして、YouTube で公開してますので、
あ、そうですか。
JOBBB のチャンネルぜひ皆さん一回チェックしてほしいなと思います。はい、
あの足元すう消えてますから、放送がホイールの場合下が見えます。
ああ、ホイールは僕は乗ってないですね。あれ結構、まあ、値段するんですよね。一、
まあ、
回1000円チゲいっぱい食べれるぐらいですね。多分ね、
うん、そうしますね。はい。
でね、あのまあで
そういうララポートのマ
レーララポート行きまして、うん、でこの同じ日にね、
うん、
まあ、これちょっと実はこれから話することに関連するんですけど、あのと家の近所のドラッグストアがあるんですけど、うん、そこで段ボールを大量にいただきまして。
あ、もろた。
これですね。ちょっと写真写りますけど。これですね。
これかなり容器もらいましたね。はい、は
あの、おむつとか、
うんうん、
あとは、清涼飲料水とか、
あ、なるほど、
まあ、あの、ビールの空き箱とかね。
送ってきた後、
はい。空箱できるじゃないですか。
できます。
で、それを大体ドラッグストアとかスーパーって裏の倉庫に積んでるんですけど、
そうですか。
それを、
ちょうだい湯で。
20枚か30枚ぐらい、はい、30枚ぐらいいただきまして、 で、なんで僕はこの日、これをしたかというと、実は京都支局にまた。
あ、その同じ日に？
いや、同じ日じゃないです。
そうです。
あの、翌々日ぐらい
に。車に積み込んで。
はい。段ボールを積んで、で、京都支局のまた、ま
あ。再生プロジェクト。
はい、再生プロジェクトもずっとこのラジオでも追い続けてますけど、京都支局行ってきまして。
ご苦労さんでした。
はい。で、もう今回は、捨てまくりました。
あ、そうですか。
はい、これ捨てるっていうのは、一つは、その、焼却場に持っていくゴミと、うん、で、もう一つは、うん、あの、古紙回収に持っていってもらう、その、ね、そう、ゴミが二つあるんですけど、ね、うん、両方とも、かなり捨ててきまして、
あ、
まあ、徐々に京都支局の再生に近づいてるなという。
ちょっと空間ができてきました。
できまして、
まあ、畳が見えてきた、ま
あ。そうそう。で、その時に、その、古紙回収の本を入れるのに、この、ドラッグストアの段ボール使ったっていうことやったんですけど。
これだけいりましたか？こんだけ
足らなかったです。
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 あれはご苦労さんでした。
でね、まあ、その中で、
う
ん、まあ、捨てるだけじゃもったいないんで、
うん、そらそうです
ね、なんかないかなと思って、いろいろ、あの、見てきましたら、こんなものを発見しまして、これね、ソニーの、
面白いですね。
低ステレオカセットレコーダー、TC3000SD という、はい。
それ今もちゃんと僕持ってますよ。
はい。で、この、はい、あの、箱があったんですけど、箱は今現場、ここにはないんですけど、この箱の中に、まあ、当時のその付属品がいっぱい入ってまして。
これね、これいくつもついてるからね、いつも使わんやつが残しといたんです。もうそのまま、ね、結束バンドもさらやし。
そうです。電源コードとか、はい、で、あとは、これ多分あの、ステレオの LR の音声の、ね、まあ、アナログコードですね。はい、これがね、なぜか2つも入ってるんですよ。
うん、
アナログコードがね、
はいはい。
で、あとは当時の窓口のしおり、サービス窓口のしおりで、まあこんな感じで修理に出してくださいとか、で、あと、多分これ掃除に使う、
はい、
あ、ヘッドクリーニングの綿棒ですね。
そうですね。
これも文雄くん全く開けてなかったりとか。
はい、開けてませんね。はい。カセットを。
いません
、
何出てきました、そんな。
これはね、いろいろとね、当時のなんか、ダイレクトメールみたいなものがあってね。
あ、そうなんですか。
見てましたらね、はい、ソニー製品ご愛用の皆様へ。
はい。
いいカセットにいい音楽と書いてます。
ああ。
本物は心豊かにしてくれますということで、
はい。
CBS ソニーさん、同じ、ここ同じ会社ですよね。
うん。
最新版、ムード音楽大全集とか、
あ、いいですね。
決定版ホームミュージック大全集とかね、まあ、はい、カセットのこの全集と、
うん、
それをあの収めるためのケースと、
はい、
それを奏でれてる音楽家の写真がいっぱい載ってるんですよね。こんなんが、
はい、
カセットあんた買うてくれたけど音楽も楽しめますよということで一緒いろいろな方入っとったんですよね。
そうなんですよ。
でこれは僕は関係ないからもう箱の中に置いておいたんですけど僕は生録用でしたからね、
はい、
デンスケっていう名前からも分かるように。
そうそう、
はい、
そうデンスケっていう名前なんですよね。
デンスケですよ。あれはね、
カセットデンスケ3000という。
そうそうそう。結構これね、しっかりしたなんでね。
いや、値段もね、
はい、7万円ぐらいしたでしょ。
面白いんですけど、いや、それこれ見て言うてるんでしょ。
うん、だいたいちょっと直感もあ
るんですけど。ね、あの、値段の、その、表も、ね、ちゃんと入れてて、74,800円。
そうです、ね。
当時の値段で74,800円やから、今やったらもう、かなり、
ね、
まあ30万ぐらいかな。
まあまあ、そこまでいくかどうかわかりませんけども。
おそらく。だからまあ、当時はこういう、ね、録音とかって、限られた人しかできなかったですからね。
まあ、ね
何年前やろこれ。
ねえ、
これ。40年前。
そんな、
ね、万博のにはならないか。
うん、そこまで言ってます
ね。それでもやっぱり35年とか。
まあ、そう、30年ぐらい言ってるんですよね。
この、30年って、だって、それこそ30年って大丈夫、1980何年やで。
もっと前かな。
もっと前やろ、多分これ。ちょっと調べたら、皆さんよかったら、TC3000SD で調べてみてください。
そうですね。
発売年月日とか分かるとかもしれないですけど。
ソニーのカセットデンスケというね、はい、デンスケという名前がね、
うん、
これプロ用のいや放送機材で、うん、初めオープンリールのデンスケからソニーを始めてるんですよね。で、次カセットになって、
はい、
あとまたその、なんちゅうか、まあ、
MD とか。
MD とか、まあ、デンスケっていう名前
が。ダットとかね、
うんそ。どこまでデンスケがついたか分かりませんけど。
デンスケは多分もうここで。
カセットで終わった
の、ね、終わってると思いますね。
テープで終わった
の、ね、僕あんまり知らないですからね。名前はもちろん知ってますけど、うんうん、僕の現役の時代の録音機材にデンスケってついてる、うん、は記憶にないですね。
なるほど。まあ、最初のその、オープンリールのデンスケはものすごい重かった。鉄の塊みたいもんでね。
あのこう、ショルダーで。
肩に食い込んでね、あれ。若いのにね、ふらふらするぐらいの重さでした。
だからあんなんで世界回っとったわけ
ですよ。そういうことです
よ。で、マイク向けて、いろいろ録音して
た。あの、独特のあの、太いね、はい、今持ってますあのマイクですか、
あれも使
ってます
けど。まあ、セッティングも大変やったでしょうね、当時はね。
まあ、僕ら本格的な音を取ったわけないけども、音響の人はもう、そら、もう海外なんか取材行った時は、もう大変ですよね。
まあ、ラジオもやっぱり前世の時代ですしね。
ならもうそうです。お金かけてましたからね、はい、今と違ってね。
で、面白かったんが、その、東北部クリーンセンターっていう、
はい、
あの、京都市の施設があるんですけど。
僕も2回ほど行ってるんですね、あれね。
行ってますね。
はいはい、
で、そこに車にいっぱいゴミを積んで、
ゲートを通って、
クリーンセンター行って、
うん、
僕らいつもお金払ってゴミ捨てるんですけど、はい、そこでね、これ捨てられへんわって言われたもんがあったんですよ。
ああ、そうですか。
さあ、何でしょうか。
おお、
まあ、いっぱいあ、まあまあ、ちょっと近いですね。冬物ですね。布団は捨てれるんですけど、布団は枚数決まってるんですけど、うん、冬物で、これです、これ。これ何が分かります？今ちょっと iPhone。
分かりました。
見てもらってます。
これはもう有名な、これね、イタリアのディロンギかなんかの、はい、オイルヒーター。
そうなんですよ。オイルヒーターはね、
あれは。
あの焼却場じゃ無理なんですよ。
ああ、これものすごい重いし。
めっちゃ重い。これね、多分30キロぐらいありますね。僕、車積むんね、もうほんま腰、言わすぐらい大変やったんですけど、それをまたね、
はい、
まあ、あかん言われて、また車から降ろして、その京都支局に戻す、あの時の辛さというか、腰の痛みも相まって、だからね、これね、やっぱりこういうもんはね、
うん、
もう捨てなあかんな、当時な。もう本当につくづく今ね、僕京都支局のゴミ出ししてて思うんですけど、やっぱりね、皆さん、まあ、そういう家持って歩いてもいるかもしれないんですよ。もしくは、物集めるの好きな人いるかもしれないんですけど、物っていうのはね、もうその、買った時とか所有してる時、現役の時に行方を決めないと、後でね、僕らみたいにこうやってこう苦労することになりますからね。まあ、ふみおくんが今ね、下を、珍しく下向いてシュンとなっておりますけど。
いや、シュンとなってへんですよ。
なってないですか。いや、なってもらんとね、ほんまに、ほんま大変やからな。
まあまあ、それはよくわかります。
いや、ほんよ、あんだけ集めたな。
いやいや、まあ生活ってそんなもんやし、まあ、それいろいろとまあね、それなりに後のことも考えてやってたんですけども、集めたっていうか集まったんやね。
勝手に向こうからやってきたみたいな。
それとね、やっぱ田舎でしょ、僕は。出身が。
いや、いつも言いますよね。
そう。田舎の家でね。
関西のチベット。
まあまあ。
チベットちゃうわ。
チベット。
ホタラ宮殿か。ホタラ宮殿ちゃうか。
いやいや、それはまあいろいろ、まあいろいろ、あの辺はまあ、滋賀県のチベットとか言われてたところで、まあ、おかげさんでっていうか、もう百何十年前の家やから、空間がまあいっぱいあって、もう何もか、漬物の専用小屋があったとか、あったんですけど、
はい、
そういう家におったからね、
はい、
なんかその物が来ない、その迫ってくるっていう体験がなかったんですね。
いやいや、
これやっぱりちょっとこうなんか、焦ることも考えて買い込んどったんです
よ。そういうことですよね。はい、やっぱ皆さんね、子育てするときに一番僕が大切やなと思ってるのは、物の整理整頓ですね。
ああ、そうですか。
これ本当今、つくづく思うんで、まあ私の娘今4歳ですけど、できるだけで、ね、その整理整頓させるようにしております。
なるほど。じゃあまあそれが今後期待ですね。はい。そうなってくれるかどうか。
で、こんなん見つけましたね。
はい、はい。
これまた全然話変わるんですけど、ダイハツタントに、ステレオのカメラがついたっていう。
タントさんいたらね、はい、タントさん
まあ僕らのリスナーさんにもいてありますけど、そのダイハツのタントはですね、歩行者を見つけて、
うん、
で、止まる。ブレーキがかかる。
ね、
はい、ブレーキがかかる。朝日新聞なんですけど、そういうシステムをですね、開発して、車につけて、その車が11月の30日に発売されたと書いておりますね。
そういうことをせんと、
うん、
まあ、例の事故がなくなりませんもんね。
そういうことですね。
高齢者とかが、まあ、本当、めちゃくちゃこの頃、
はい、
なんか、いろいろ、まあ、あえて新聞とかテレビがあれ拾ってるんかもわからんけど、
そんな感じもしますよね。
うん、ちょっと今話題になってるから、うん、今まであんまり報道しなかったことをやってるということも、
そうそうそう、
まあ、僕らもそういうことしますから、
うん、
まあ、そういうもんですよね。ちょっと、我々マスコミとっちゃいますけど、マスコミの性質としては、ね。
で、まあ、僕は何が面白いなと思った。もちろん、こういう、うん、
はい、
ステレオカメラで歩行者を感知するっていうカメラ、車も面白いんですけど、
ですよね、
そういうね、今、文雄君が言ったマスコミでは、
うん、
高齢者の車事故が増えてる、
はいはいはい、
でそれに対して、自動車会社はこういう努力をしてるっていうね。う
ん、努力せえと言われてるんですよ。
そういう、だからまあ、あれは、まあ、この記事を見て思ったのは、うんうん、だから政府の意思として、行こうとしたらそういうことなんかなっていう感じがしましたね。車会社にお前ら高齢者とか、まあそういう弱者の人がでも運転できるような車を早く作れということですよね。
まあそれがまあ逆に言うと世界でも売れるというね。
そうです、
そうです。そういうような計算もないことはないんですよ。これからもう何でもかんでも日本は高齢者のトップやからね。いろんなことが高齢者用はまあ開発はしてお金はかかって無駄な投資はではないということも政府は言いたいんでしょ
う。そうですね。
だからまあね、そうせなかったら、うん、70以上とか、まあ、80とか、まあ、どこから切るか知りませんけども、うん、もう運転できるようになったら生活できませんからね、ああいう人で、まあ、私はたまたまこういう便利なところが多いから、
うん、
まあ、もちろん免許が乗ったことなかったんやけども、うん、まあ、生活権も奪うというような論調もあるし、それもわからんことない。
うんうん、だからシステム価格税込み64,800円、
うん、ああ、そうですか。
だからこれ別にいらん言うたら っつけんでもいいらしい
ですね。それはそうですね。
はい。
まあ、神経のいい人がいいんじゃないですか。いや、年寄りやっぱいりますよ、それ。
この新聞記事によると、うんうん、高齢者や女性を中心に、そういう要望が高いと。事故を防ぐシステムを車につけてくれっていう。女性も入ってるみたいですね。
まあ、確かに、わしらの周りでも、
はい。
車傷つけてる人って女性が多いですね。たまたまかもわからんけど、ま
あ、誰か
誰とは言わんけど、車もなんか大きいのか小さいのにするとか言うて、そういう話もあるぐらい。い
や、それとね、まあ、
当ててはります
ね、これまた女性の方は怒るかもしれないんですけど、うん、僕も車よく運転して、今回京都行った時も、車使いましたけど、うん、例えばウインカー出すのが遅いとか、あるんですよ、うん、女性って。
まあ、まあ、そういう見方でするもなんか思う。
で、多いような気がする。狭い道でも、
気する。
狭い道でも、ええこっちが先行くべきところを向こうから来るとかね、うん、そしたら僕らの方がこうバックせざるを得ないとか結構あるんですよそれ、
ねえまあ、忙しいからですよ女性のことは一つにはね
いやだからもうちょっとね、うん、例えばこう後ろの車のことを考えるとか、うん、もしくは、うんまあ、例えばですよ前に人がいたらちょっとライトを弱くするとか ね、そういう気配りが僕車の運転、うん、特にまあ女性の方には必要なんじゃない、ないかなと、
うん、
僕の周りの女性もね結構そういう人多いんですよ。まあまあ、誰とは言いません
か。みんなもう近くに何人かいてますね。顔がパッパッパッと、ちょっと乱暴な運転する人とか、ね。
そう、アクセルガーン踏んでね、ブレーキキューってやったりとかね。
しょっちゅうなんか後ろのバンパーがどっか当たってるとか。
そんなしょっちゅう当たってんと思うけどな。
いやいや、人はかなり当ててますよね。
そうですか。まあそんな面白い。自信
はないですよ、もちろん。
面白い車がダイハツから出たという。
確かそれ記事を出たら、はい、鈴木がまずやったんですよね。
そうです。鈴木がね、
まあ、の
歩行者対応した自動ブレーキは、ダイハツでは初めてで、
うん
で軽自動車の中では、うん、スズキについて、うんまあ、ダイハツがこれ出したということですね。
スズキもダイハツもトヨタの系列に入りましたから、うん、そういうところはさっとまあ技術が流れやすかったんですよね、
う
ん、今まで
だからこれから多分軽だけじゃなくて、うん、いやいや普通の車でもこういうのは増えるんでしょうね、うんまあ、実際増えてるんかもしれないですね僕らあんまり車のこと詳しくないんですけど、
まあ、しかしまあ田舎行くと本当にじいちゃんとかばあちゃんが
ほんま怖いですからね
軽音のねいわゆるトラックに乗ってはってい
やトラックだけじゃなくてこういう軽自動車もよう乗ってるよ
どこから出てくるのかとキャーッと出てきはってね
そうですよ、
まあ、あんまり嫌がられることは言いませんが
はい、はいまあ、そんな我々の動き、まあ、ふみおくんもいろいろやったらしいんですけど、ふみおくんちなみに今度12月4日に、
はい、ありがとうございます。
橋本市で、講演会を行いますんで。
大講演会というか、はい、
入場無料。
シャレって言うてます。
入場無料でございます。
入場申し込み。制限はありません。
申し込みも、いや、制限一応あるで。
ありますか？
あると思う。で、あと申し込みは不要なんで。
そうです、そうです。
はい、また皆さん、
近所の人は。
前回の放送とかでいろいろ話してますんで。
は
い、
ちょっとした、奇抜な格好で行きたいなと、張り切っております。
わかりました。それでは、我々の一週間の動きこれで終了でございます。この後はよっちゃんのお料理コーナーで、これイタリアの確か
片
焼きクッキー言うてたな。
うん、二回焼きのね。
はい。
片焼きも硬い。またこれね置いといたらますます美味しなってる、
ね。そうですか。ビスコッティの名前の由来も放送中で話題にしますので、うん、ぜひ皆さんお楽しみください。
よっちゃんの
お料理コーナー。
はい。はい、行きましょう。さあ、香りがしております。今日はまあ比較的早くできたというと、まあ1時半ですから、結構まあ頑張ってやってくれたということでしょうね。
はい。
まあ昼飯のつもりで来ましたら、今日は昼飯じゃなしに、ちょっとおやつみたいな感じの、はい、これ、
軽食みたいです。
まあ軽食っていうか、スナックっていうのが、まあ、うん、要、ね、意味わからんと今、作ってるんですけど、はい、スナックいうのはもう分かってません。まあ、なんせその、白い、皿の上にですね、なんか、どないた、長さがこれ、何センチぐらいですか？まあ、測りましょうか、また。あ、ここに物差しがすぐありますような。はい。長さがですね、うん、13センチぐらいありますね。
あ、そんなあります
ね。うんうん。はい、長さが13センチ、幅が1センチぐらいの、
はい、
長方形なんですけども、はい、その長方形の一方。
幅1センチ？あ、幅がね。
はい、幅って厚みのこと言ってるんですね。
厚
みね、
はい、そうです、
うん。厚み1センチぐらいの、はい、まあ、長方形の、
はい、
まあ、非常に分かりやすい言うたら、なんかこれ、ふっと今、一番最初思ったのは、うん、これ、大きい小さい無視してね。うんうんうん、なんか駅かなんか行った時に、うん、昔なんかこう枕木がこんなして積んだって思い出したんですよね。あの鉄道の枕木みたいな感じの色がこの茶色い色してましてね、はいはい、でその下の方が、どういうかスカッとこうまっすぐならば、うん、上の方がまあね、あ、ずっと円形になってまして、はい、まあ、かまぼこを潰したやつはですね、
そうそうそう、
縦に切ったようなタイプの、これ焼き菓子ですね、どう見てもね、うん、面白いです。ほんまに木の切り目みたいなような色がしておりまして、うん、それが、まあ、真っ白の皿の上に、片一方はスーッと横に置いてある。 それを横に置いてある上にまた縦 に、
ね、
上の段が縦にそれがずっと置いてる、はい、ということになっております、
は
いはい、そういうまあ形態を皆さんに知ってもらいたいと思います、はい、でその横にコーヒーですねこれね、
コーヒーです、
はい、ちょっとコーヒー蓋開けておきますね、はい、食べるときにどう必要みたいな、まあはい、まあ、僕は冷めても何も構わないんですよ、はいはい、今あの蓋付きのちょっと保温容器に入ったコーヒーの蓋を開けましたら、
はい、
今までとまた違うコーヒーの香りがまあプーンとしてまいりました、はい、でこれをこれからまあ食べるわけでございますけども、今日はまああの JOBBB のよっちゃんのお料理コーナーがですね、はい、これ463回目ということでしたですね、
はい、
まあ相変わらずいつも言うてますね、皆さんのおかげで休まずに続いております、今日のタイトルというんですか、題はビスコッティというね、
はい、
まあ発音はむちゃくちゃやと思いますけど、どうもまああのイタリア語らしいんですけども、
はい、
てっぺくんがなんかさイタリア語の辞典を引いてきたらそういう言葉が出てきたと言っておりました。イタリア語でビスコッティというちょっと点取ってみます。その一つをね、おお意外と軽いですね、
うん、
もうちょっとどしっとくるんか思いましたけど軽い
肩パンみたいですね。
そうですね、ちょっと木の切れ端というんですか、
うんうん、
そんな感じがしまして、これがちょっと道でも落ちてたらね、
うん、
これな何するもんかいなと思ったと思いますよね。まあこんな道でも落ちてないと思いますが、
はいはい、
でその木あの切ったところにいろいろ果物が見えとるんですよね、これ、
はいはいはい、
ぶどうみたいなもんとか、
ね、うんうん、は
い、いろいろとなんかこうナッツとか果物とかの、
はい、
匂いがプンプンとしております。
はい、色も綺麗
ですね、色も綺麗ですね、はい、あのちょっと赤紫みたいのがあるかと思ったら黒いのもあったり、はい、なんかごま粒ぐらいの小さいのが入ったりしまして、
はい、
まあそういうのがこうメリケン語で、あの練り固めて、
はい、メリケン語、黒い言葉、
そうですか、
はい、薄力粉、
あ、ほんま、まあそれ薄力粉ってメリケン語の種類ですよね、
はい、そうです、
うん、その薄力粉というか、はい、メリケン語の新しいような言葉がしますけども、はい、まあそういうもんで多分これ焼き固めてですね、
です
やったんですよね。まあ、なんでビスコッティという名前が出たってこともこれ、まあ、ちょっとビスとコッティが分かれてるということもあって、ただ僕としてはこれをまあこれがいただくわけですけども、はい、どうも見たところ非常に硬いという、
そうですね、
一辺まあ硬いからこの横にコーヒーがあるんですけどね、はい、これはもうすぐバレますけども、
はい、
それで一辺噛んでみますね、うん、
う
ん、噛めることはない、
そうですか、
うん、噛めんことはないけども、まあこれ噛んでたら
子供は無理やろね、子供というか幼児は、
幼児はせん方がいいと思いますね、僕も最近なんかね無理児とかにも入れてちょっと人工の歯なんですけどもそれでもちゃんと歯医者の技術がしっかりしてると思いますよ、はい、うん、うん、噛んでも美味しいで、うん、おー、なんかもう
前の歯で噛んだら
前の歯はね噛み合わせが悪いんですよ。
あ、そうか、
噛み合わせが悪いから、
うん、
あの奥歯しか噛めない、
はい、
これも前の歯は立派な歯がついたんですけど、はい、一切使ってないの
飾りです、はい、
これはもう一つ
チャームポイント、
うん、これチャームポイントね、グッとこれを出すとですね、みんなびっくりして、はい、もう飛んで逃げるというね、
ピーターラビット
や、ああの、まあ、次々といろんなイメージで人の顔で浮かぶようなもんですけど、こんな可愛いもんじゃないと言ってるんですか、うん、まあそれは冗談、
はい、
あんたの漫才やってるんちゃうから真剣にやるよ、
はい、
まはい、そういうようななんかこう砂の中にね
干
しぶどうが入ってるみたいな不思議な味ですわこれ、うん、
甘いんですかね、
うん、
甘い、
うん、
甘くないどっちですか、
うん、多少甘いですけど、
多少
甘いけどもそんなに甘いこともないし、
うん、
ちょっとなしに干しぶどうの香りがしてきたり、
酸っぱい味、
うん、なんか酸っぱい香りがしたりナッツが香りしたりするんですけども、とにかく皆さんこれこのままね一本食べるとちょっと、まあ、もう僕3分の1ぐらい書いてあるところですけども、これだけでもかなり唾がいるんですよこれ。
これなるほど、
唾が出へんたらこのまま飲み込んだらね、咳込んでね、下手したら肺がこんなとこまで入りそうな感じの不思議なもんですわこれは、この菓子は、うん、うん、
そんなん言いながら食
べるもん、喋りません、まあ、これで
なるほど、
これで、
はい、
まあ、さっきともちょっとあのここで話してたし、
はい、
僕も100の菓子の時点で100回時点でね、
うんうん、
非常にあの優秀なお菓子の、うん、まあ、我々あの素人の、まあ、西洋料理作るためのお菓子の時点があって、
うんうん、
これは非常に我々の愛読書なんで、それ引いてましたらですね、食べ方もちゃんと書いておりました、
100の菓子やもんね、
うん、100の菓子の時点ですよ、はい、うん、でその時点によると、
はい、
まあ、これイタリアの非常に伝統的な菓子やと書いてあったんですね、
はいはい、
これ開けておいてくださいね、これから
冷めるやん、
冷めるのはかまへんよ、俺こう寝くしてやから何も冷めてたかまへんね、はい、うん、 これそれで、この歌詞をですね、イタリアの人が、うん、イタリアの人はなんか朝ご飯が意外と質素やということで、うんうん、あのコーヒーとか、まあ、カプチーノって書いてあったな、カプチーノどんかよく分かっとらへんねんけども、カプチーノとかですね、なんかね、ワインにもつけるって書いてました。
あ、ワインね。
ワインとかね、
それが美味しそう
ね。カプチーノちゃいます。エスプレッソ。この時点によると、ワインやエスプレッソなど、うん、甘くない飲み物に浸して、うんうん、柔らかくしてから食べるイタリアの伝統菓子であると書いてましたね。うん、で、最初のところに、完全に水分が飛ぶまで長時間焼き上げる、片焼きビスケットのことであると、はいはい、通常の食べ方では歯が立たないと。
あ、
僕は立ちましたけどね。
立ちました。
だからこれまだもうちょっと水分がよっちゃあるんかも
あるんそうですよ、ね。
イタリアのはもっと棒みたいなね。
すごいね、食べたい、
ね。木の枝みたいなもんちゃいますか。はい、
ね、
これイタリアの人の歯がどうなってるのか、前歯がどうなってるかよくわかりませんが、日本のこのよっちゃんのやつはまだ、あの僕のような割とまあ、年寄りの歯でも噛み切れました、うんうん、でそれまあ向こうは噛み切れんとか言ってました、はあ、まあ、しかし向こうの食べ方やっぱこれしてみないかんの で、ね、先ほどからまあこのコーヒーの、はい、温める容器の蓋を開けたとか閉めたということで揉めてたんですけども、はい、今開いたままになっております。それにこの半分まで食べたこの砂のような菓子ですね、はいはい、これをつけてみます。
はい、
はい、どこまでつけたらいいんかな。これ全部つけたらこのドロドロになるな、
うん、
はい、あ、こんなのありましたわ。ちょっと色がね、変わりました。
ね、
あ、大きいの大きいですよね。
はい、こぼれます。
こぼしたわけめんな。はい、あんなコーヒーをこうなんか受け皿みたいになって、はい、こないしてちょっと。お、なんと。
そのコーヒーがついてるところだけを、かじるのよ。
うん、みたいですね、はい。いや、今もそうしましたよ。
ワインもいいけどね。
うん、
ワインはダメです、ね。
ちょっと僕は、
はい、
なんか、
飲んでしまいます
。今のでやめますわね。はい、うん。やっぱこれもうまいわ。
あ、
うん、生でこう砂かじるようなことはない。
砂言ったらね、なんか、砂を、噛むような、なんとかっていうか、表現として良くないです。
まあそうですか、まあまあ、その、表現はどうか意味は知らんけど、まあ感じとしては、まあ砂を固めた瞬間、まあそんな感じがしたわけですけども、コーヒーにつけますと、これがですね、あ、これやっぱりひょっとしたらパンの仲間ちゃうかいなというような、
そうやね。
そういうような感じになって、ちょっとぬるっとしましてですね、音もちゃいましたよ。今までなんかガリガリしてるとか、非常に、お菓子、とかちょっとした菓子食べてるの、うん、あれ何でも食えますねこれつけたら、
うん、そうでしょ、
うん、
お
今つけてるとことつけんとこと、
うんうんうん、
両方で楽しみました、
ええ、
はい、これ結構簡単に食える前にね、時間がかかります、一つ食べるのも ね、 もね、そんなんで、
はい、
あの薄いその平たいかまぼこのような木の枝みたいなお菓子を今食べたわけですけども、うん、で、ちょっとコーヒーを飲みますね。
はい、うん、どうぞ。
うん、なるほど。まあまあ、やっぱりコーヒーはコーヒー美味しい。今日もコーヒーうまいね。はい、
作りたて。
うん、ありがとう。うん。あのコーヒーの中にもね、このちょっとした香料みたいなものが溶け出てますね。
溶けましたか？
うん、溶けました。面白いね、これね、
うん。
コーヒー自身にこのビスコッティの香りがちょっとついたりしまして、
うん、
うん。これやっぱりあの、イタリアで僕どんな朝食が出るんか知りませんけども、うん、なんかこれ、あいと、野外で食べたら美味しそうやな。うん、家の前でもちょっと、
だってあの、ヨーロッパに行ってね、て庭があって、
うん、あ、ほうでっか。
で、テーブル出して、
なるほど。
なんか楽しんだら
しいですね。そうですか。
あんな生活ね。
うん、
いいですね。
うん、
ちょっと。言われたらあれやね。
贅沢しと
ベランダ。
贅沢しとんな。ベランダにうち神さんがおるから出られへんもんな。まあ、あの、要は、あの、向こうの風景はよう見えとんやけども、リビングから見えてます。千里のね、竹がもう非常にうわー広がってるとこはいいんですけども、はい、まあ、それ、その風景で、やっぱ外で食べてもええかいなという、
そうやね、
遠足なんかに持って行って、ね、あの、このなんちゅうですか、ホエブスでこのコーヒーを作って、うんうん、これで、
それいいですね、
うん、飲んだら面白いですね、はい、じゃあ、ああ、もう一本、もうつい、はい、シャンテルに手が出てました。はい。はい、うん。なかなかいいもんです。わかりました。
ね、
いや、遅いですね。
はい。
うん、はい。これが今日の463回目の、
はい、
ビスコッティという、イタリアの伝統菓子に、
はい、
よっちゃんが挑戦しました。
はい、
非常によくできていると思います。はい、まあ、向こうのはもっと硬いということですけど、まあ、日本人ですから、これじゃね、向こうの人はもうよっぽど歯が強いんでしょう。我々普通の歯してますので、これぐらいの柔らかい方がいいと思います。美味しいです。
はい。
はい、それじゃあ、早速、行きましょうか。
はい。
作り方。ちょっと待ってくんないね。 ちょっと一個置いておきます。
はい。
はい、これ、置いてんかな。
どうぞ。
はい。
はい、それでは作り方ですけども、はい、材料は。
ビスコッティですよ。
はい。材料非常にね、シンプルですよ。
そうですか。
はい。
お願いします。
はい。卵1個。
これ卵こんだけ。
1個。1個。
こんだけで1個でん。
はい。はい、
これ皆さん、ちょっと待ってください。1、2、
3、今回12枚ですよ。
12枚ですか。はい。なるほどね。12枚を6枚、6枚でやったわけですね。
そうそうそう。
はい。わかります。
はい。はい、1個でできるんですよ。
わかりました。
はい、それから、グラニュー糖が 60g。
これも少ないですね。
はい、で、あのグラニュー糖じゃなくて上白糖でも構いませんから、
はいはい、
60g、
はい、
それからですね、中に入れる、うん、あ、中にじゃないわ、うん、生地ですけども、うんうん、薄力粉が 120g、
はい、
であとですね、やっぱりこれ膨らますということ大事ですから、うんうん、ベーキングパウダーを使います、
はい、
小さじ2分の1杯、
はい、
それから、シナモンパウダー、うん、ナツメグパウダーをそれぞれ小さじ3分の1杯。結構たくさん使いますね。
こういうものはたくさん
使ってるんですね。こういうものはね、はい、非常にあのヨーロッパっていうか、ね、お菓子のよう使ってるみたいですね。
同
量はね。
はい、はい。
はい。から塩が少々。はい、
少々。
はい、以上です、はい。
ほとんど辛くないですね。
そうですね。
はい、
あ、もうほんとちょっとよ。
うん、わかりました。
はい、それから、スライ、中に入れるですね、うん、ナッツ類ですけども、
ナッツがこれ、はい、楽しいですね。
うん、これはね、うん、まあ人によってというか、うん、場所によってかもしれないけども、
うん、
入れるものが違うんですけども、
あ、それはもうそうですよ、
はい、
取れるも
んも。今回は、うん、はい、スライスアーモンド 18g、うん、
18g、
はい、これは160度で10分ローストしました。
うん、あ、これ家でローストしたんですね。
家で、はい、
そうです。わかりました。はい、
で、クランベリー、
はい、
あ、ここに入れるですね、まあ、ナッツとか果物はもう、うん、自由です、
うん、好きにしたらいいということ、はい、うちはまあこうしたということ で、
はい、そうです、
まあ、その家の個性出してもらったらいいかもわかりませんね、これなんでね、はいはい、
ただね、あんまりね、
うん、
ナッツ類というか果物、うん、ドライフルーツ入れると
入れすぎると
なんかちょっとね、できたその感じのカリカリ感がなくなってしまうということが分かりましたんで、
なるほどなるほど、
まあ、あんまりたくさん入れない方がいいかなとは思います、うんうん、
やっぱあくまでこれはやっぱりあのそれこそ私の言い方で言うとメリケン粉を固めたようなですね、
そうですね、
ビスケットの味やからね、
そうですね、
うん、なんか変なもんお
しゃべりだしました、目覚まし時計や、
ちょっと目覚まし時計ですか、その横に押すとこはね、肩のところにそれ押して、はい、ワクワクって今何時にワクワクしたんだよ、2時やぞ、どういうことや、
2時
に、ま、まあ、変な時計がな、はい、誰が使えたんや、多分
ゆいや、
てっぺんの娘が、はい、やりよったらいた
ずらして、どこまでやった
ん、うん、要はどこまで、はい、あんまり入れすぎるとね、
はい、入れすぎる、
内容入れすぎるよりも、
はい、
結構まあパンを固めたようなもんやから、あのこのまあそのいわゆる素材の味みたいも殺したらあかんから、
ね、
内容がね、
うん、
あんまり無茶せん方がいいかもわかりませんね、
はいはい、あんまり私入れた方が美味しいかなと思って試作で入れたんですが、あのこんなカリカリ感がねちょっと乏しかったんです、
うん、乏しかったし僕も試作を入れたいことは僕が付き合ってることになるんですけども、はいはいはいね、これよりまずかったですよ、
まずかった
ですね、あ、混じりがあってね、何が入ってるのわからないような、やっぱり前があるといけませんね、はい、ある程度もこれぐらいの方がいいと思います、
はいはい、で、ナッツは今回はですね、クラン、うん、あの冷蔵庫にあったものを使ったんですけども、
あ、そうですか、はい、
クランベリー、
はい、
アメリカで今収穫もう収穫祭が終わって
ありました、ね、
今頃あの植物油を塗りつけて、うん、なんか乾燥させてからかもしれませんけども、
ね、ボストンの農さんがレポートしてくれましたもんね、
はい、輸出してるかしてないかぐらいだと思いますけども、うんうん、
はい、その
クランベリーが、ね、冷蔵庫にあったんで、
はい、
これをあのブドウ酒にこう私はつけて置いてるんですけども、うん、
それでこの酒の匂いもちょっとしたんだよね、
ちょっとしてます、
してます、してます、
はい、それとですね、はい、それ 13g ね、
はい、
それから、カレンズいうて、これは南アフリカの、はい、
うん、
原産みたいですけども、
面白いですね、
これも植物油につけてあるやつですけども、これも赤ぶどう酒につけて、
うん、
冷蔵庫に入ってるんです。
なんかてっぺんに言うとあのスイスでもたくさん取れたり言って、
そうそう、すごい向
こうでなんかこれ、うん、ジャムモルタとか作ったとか言うてましたね、そうそう
そうそう、
今ね、
干しぶどう小さくしたようなね、
お
う
お
う、
あ、いや、
もんでね、黒なんですよ、
真っ黒になってます、はい、てっぺんの話をこれ真っ赤言ってますね、ゲームのものは、
でちょっと若干酸っぱいんで、
うん、
やっぱり酸っぱみ入れると美味しいですね、
ああ、そうですか、ものすごい酸っぱい言ってましたよ、うわー出てきた、
あ、日本のなんかあのありますよ、こういう実、
あのね、そうそうそう、小鳥が食べにくいやつね、もう今頃できてますよ、
うん、
あ、何ちゅうかな、庭木にあるやつです、ま、南天を小さしたので、
あ、そうそう、もう南天よりも濃い、この近くで、
あ、ありますよ、
うんうん、食べた、
あれヒヨドリが溶けて取れますわな、
そうそうそうそう、
まあ、それの食べられるやつで、
うん、
むっちゃくちゃ酸っぱいという話でございます、
それを、
これが南アアフリカから来てる
ん
です
ね。これは南アフリカ
です、ね。まあ、あの日本でも
長野県。スリランカでもね。
ありました、ありました。
スリランカで。スリランカでも はい、買いましたけども
私。買いましたか。そう、はい、こうやって知らなかった、はい、それは、はい、分かりました。
だから、うん、甘夏のドライフルーツ、これは国産で、冷凍してたやつが残ってたんで、
う
ん、
なるほど、
はい、ドライフルーツ、夏みかんですね、
夏
みかんを砂糖漬けして、はい、クレソンとか、はい、ビタミン C 添加して、
はい、
売ってるんですが、ドライフルーツ、はい、これはまあ13g、
今ここに皿に来てますね、
面白い
です
ね。これは冷凍したもんで、
なんかこれ切り干しずるめみたいな、干しずるめ切ったみたいな感じになっております、
は
い、
小さく、
これ砂糖もちょっとね、はい、醤油もついてます、
小さく切っております、はい、
これも冷蔵庫の中に余ってたものを、そうそうそう、この際、まあ、
冷凍室で、
冷凍室の中を整理した部分もあるということですね、はい、はい、
だから全部でまあ合わせて 39g 使っております
、うん、39g、はい、はいはいはい、お茶飲みましょうか、はい、ちょっと、はい、
一応そんだけ材料、
うん、まあそういう意味ではそんなに難しい、
あ、そうですね、
今のところヨーロッパの歌手とない今日明日意識張るんですけど、そんなにでもないんですよね、
うん、そうですね、うんうん、なんかパンか簡単パンを作るみたいな、
ほんまやね、はい、片パンをね、
そうですね、
片パンいいですね、はい、久しぶりにこの言葉出てきました、はい、片パンっていう、
片パンってさ作ったこと、あ、
いやないんですよ、僕の高校の時の先生のあだ名でね、
ああそうか
ものすごいこうなんか、うん、どういうか、
うん、そういうあだ名流行りましたよ、
はい、あんたもおりますか、うん、片パン、うん、
あ、
それ先生、
先生だけじゃなくて生徒も、
生徒
もあいつ片パンやな、
あ、なるほどね、
柔らかい人と、
ね、柔らかい人の反対の人ですね、硬、はい、いパンツっていうのかな、
パンツちゃう、
あ、違う、分かってますよ、はい、分かりました、はい、
はい、作り方、
はい、
ボウルを用意しまして、はい、卵を割ります、
あ、そっからですね、はいはい、卵1個っていうのがこれすごいですね、はい、こんだけで1個できるんだけどね、
でお箸で綺麗にほぐしまして、はい、まあ、卵の白身がですね、綺麗が良くなるように混ぜまして、
なるほど、
泡立てる必要はないです、
泡立てる必要はない、
はい、で、うん、グラニュー糖をボンと入れまして、
卵の中に入れて、
はい、で混ぜますけども、この時にですね、ゴムベラを結構今回使うので、ゴムベラでよく混ぜます。
なるほど。ゴムベラっていうのはこれなんかこうお菓子にとか、とかにいろいろいるもんですね。
これはね、本当にいろんな面で必要なんです
けど、ね。一つ皆さん、
お菓子だけでもないですよ。
なかったら購入しはったらどうですか、うん、ゴムベラね。
はい。
大体持ってますか、そう偉いですもん。
ゴムベラは結構。
あ、わかったわかった。はい、ゴムベラに、ね、今写真、今、はい、てっぺが見せてくれてます。
で、そこは
ね。俺も知っとるわよ、見せんでも。ゴムベラぐらい。
ちょっと言葉遣いが汚い。
あ、そう、はい、すみません。
はい、
ごめんなさい。
はい、次ですね。はいはい、ボール、あ、よく混ぜましたですね。
はいはい、
中に、うん、粉類というのは、
はい、
薄力粉、ベーキングパウダー、はい、シナモンパウダー、ナツメグパウダー、はい、塩。こんだけをですね、
はい、
混ぜ合わせまして、
はい、
で、ふるい、粉ふるい機にかけながら、上から、
はい、なるほど、
落とします。
まあ、今、スマホ、ちゃんはスマホで見えてくれてましたけど、はい。
ゴムベラで混ぜます。
ぐちゃぐちゃと混ぜてるんですね。
はい、で、その時にですね、うん、粉が少々残ってても構いませんが、
はい、
適当に混ぜましてですね、
はい、
そこへ、160度でローストした、
うん、
冷ましてますよ、もちろんね、
はい、
スライスアーモンド、クランベリー、カレンズ、ドライフルーツを加えまして、
はいはい、
今度はですね、
はい、
粉っぽさがなくなるまで、
お、この場合は、
混ぜます、
こってりと混ぜるということですね、
はい、でその時にですね、結構
ちょっとお味噌みたいになってますね、
お味噌みたいになってますね、
白味噌こう、はい、ついたみたいになってますけども、
はい、はいはい、ね、粘りがやっぱりちょっと出てくる、よう混ぜますから、う
ん、なるほど、
粘りが出てきますけども、はい、うん、別にそれ気にしないでいいですので、
はい、
粉っぽさがなくなるまで混ぜてください、
むしろ粘りが出る方がいいわけが、気にせんとっていうよりもね、出た方がいい、
いや、出た方がいいこともないんですけど、
あ、ほんまに、まあ、まあまあ要は粉が、まあ、
絶対出ますわ、
わかった、はい、もううるさい、もう、
はい、はい、うるさいって誰に、
はい、ほんまやね、すみません、はい、はい、
ほんで次に、
はい、
そのできた生地をですね、うん、ラップで包みますけども、
はい、
だいたいですね、15cm×9cm ぐらいの大きさに生地を固めますけども、それよりもラップを大きくしなければいけないですね、
そうですね、
したいんですよ、ラップをピーッと30cm 幅の、うん、まあ、ラップで、
はい、
だいたい40cm ぐらいの長さで切ります、で、まあ、うちはステンレス、まあ、
台所、ね、
調理台の、はい
はい、
上にペタッと置きましてですね、
貼り付けるように置
いて、はい、そこへ、はい、そこへこの生地を入れます、
思い切って、
はい、入れます、
ボン、
思い切らなくてもいいです、
あ、そうですか、
入れまして、
はいはいはい、
うん、で私ね、まあ、だいたい、まあ、15cm×9cm の大きさの、
うん、
かまぼこ型、
なるほど、
っていうか、はい、長方形に、
うんうん、
まとめたんですね、長方形の紙を作りましてですね、
あ、もうわざわざ
皆さんにこう見えやすいようにするために、
なるほど、あ、映像でこれまた見てもらうわけですよね、はい、YouTube ですね、はい、
でそれぐらいの形になるように、
うん、
ラップで、 あの、はい、整えるってちょっと表現が難しいんですけど、ラップで包みながら、
うん、分かるよ分かるよ、
あの大きさ、長方形
に加減しながら、その下の紙に合うような、
はい、
ちょっと、ま、かまぼこ型の平たいなんか長方形の立体形を作ったわけですね、
はいはい、でね、はい、今回これ今回じゃなくて、まあ、非常に粘りっこいので、ちょっとあのゴムベラ2本用意しないとなかなかやりにくいんですけども、
です
まあ別に木ベラでもできるんですけども、
うんうんうん、
できるだけあのこうつかないくっつかないように、でもゴムベラでやってもくっつきます、生地はくっつきますけれども、
それはそうでしょうね、はいはい、
それでまあここだけちょっと、非常にやりにくかったんですけども、
う
ん
う
ん、
まあ楽しんだらいいじゃないですか、ちょっとぐらいくっついても
ね、はい、あそうです、しょうがない、はい、
まあ、あのいい家庭のもんやからこれ、はい、はい、
ほんでまあラップという便利なもんがありますので、
ええ、
これでですね包みながら、
はいはい、
あの形をこう整えまして、
はい、
まあ、できるだけあの直方体いうか、
分かる分かる、上が山形の直方体ですね、
でほんでね、うん、あそうそう、で焼くとですね、うん、どうしてもベーキングパウダー入ってるので、
うん、
こう真ん中膨らむんですよ。
あ、真ん中膨らみますか。
はい、でだから真ん中逆にあの押さえ込ん、押さえ気味で、こうどういうとか、ちょっと真ん中がへこんだ感じでこうやります。
そうですか、
なんと形作ります。
ちょっとあの近視の眼鏡みたい、真ん中へこんでるやつにするわけですね。遠視の眼鏡膨らんでますからね。うん、まあちょっと例えば、まあ、ちょっとあんたには難しかったかもわからないけども、はい、はい、まあまあちょっとそんな意識せんでも、この勝手にこういうような、
そうなん
です、今触りながら言ってますけども、かまぼこ型になるんだ。
なるんです。
なそれは本来要領
してる。できるだけまあ
これ難しいよ、こんな作ろうもなら初めから。うん。
ならない、なりにくいように真ん中を中央をですね、ちょっとへこまして。
これそうか。これ、ま、山形になるというのは。むしろこれむしろ真四角の方が形としてはいいんかな、
いいんですけど、ね、
イタリアのもんは、まあ、見たことないけど、
いや知りません、はい、
なあ、
はい、
うん、これかえってこの山形になったのおもろいけどね、わしらは、
うんうん、でもやっぱりねなるんですよ、
うん、やいいじゃないですか、
焼くとなるんですね、
うんうんうん、
はい、で次大事なことですけども、
はい、
あのかなりネチャネチャしてますのであの切れないんですよで冷凍庫で、20分痩せます、いや切れないじゃない、ごめんなさい、ちょっと、はい、戻します、剥がせない、
あラップから剥がせない
ので、剥がせないから、
あ、
まあ、ラップできれいに整えてから、冷凍庫に入れまして、
なんと
今回は30分、は
い、あそうですか、休ませました、冷凍庫っていうのもなかなかおもろい使い方ができるんですね、ラップ剥がしというか、
は
い、
ラップ剥がしの
ためになんとおもろいこれは、
は
い、
でね、うん、本当はね30分もっとたくさんやった方がいいかもしれない、なんか今日ちょっと冷凍庫がね、
うん、
調子悪いんか知らんけど、
また傷みました
、剥がしにくかったんですよ、
もうこの電化製品がどんどんどんどん傷んでますけど、
いやあの冷凍庫はまあそんなに古くない、
あそうですか、
でも10年経つかな、
まあええわ、
まあええ、
まあとにかく、はい、30分以上、
30分ぐらい、はい、以上、まあ、休ませまして、
ラップが剥がれるような状態に持っていく、
はいはいはい、
状態、
はい、で次に、まあ、30分経ってから、
うん、
まあ、ラップを取り出しまして、
ええ、
ラップを剥がしましてですね、
うんうんうん、
で、オーブンシートを敷いたオーブン皿に乗せまして、うん、180度で20分焼きました、
そうですか、はい、結構のこれ時間です、180度20分言うたら、
まあさ、ケーキこれぐらいよ、
そんなもんですか、うん、いやわしはよう分かってないんですよね、なるほど、はい、180度で20分、
はい、
オーブンで焼いてください、はいはい、
で、取り出しましたらですね、はい、やっぱり中央が膨らむんです
よ、お
よ、これはもう熱の関係でね、
あ、まあ、ちょっと餅みたいで愛嬌あり
ます
よ、焼き餅みたいなも愛嬌あります、
そう
そうそう、ちょっとこんな膨らんだ方がね、
うん、
いいですよ、
いやいや
私は好きです膨らんでる方が、
はい、好き焼いても膨らみあんまり膨らんだらです ね、
そうですね、
火の通りが悪いんで、
あ、 そ、 う
そういう意味もあるんですけども、
はい、
で、焼きまして、それから取り出して、
はい、
で、ケーキクーラーの上に乗せましてですね、
はいはい、
粗熱を取ります、
はい
はい、
なんかケーキクーラーちゃん持ち焼きあんみたいなもんですよね、
そうそうそう、はい、ちょっと下が空いてる、
空いてますね下が、はい、
はい、
で粗熱取った、
粗熱取りまして、
はい、
で温かいうちに包丁でカットしてください、
うん、あそうか、温かいうちにカットせんとね、
あのね、はい、ちょっと
大変ですよね、包丁が、
あの冷めてからやると、
うんうん、
あのなんか表面がこうかかっとこう、
うん、
かけてしまうんで、うん、
それとやっぱり形もそうやけど包丁のためにもね、あんまり硬い
のを
ゴシゴシ切るのもちょっと物騒ですよね、はいはい、
そうです、
うん、
で、包丁でまあ何本でもいいんですけど、
はい、
今回は12本に切りました、
なるほどなるほど、
はい、で今度またもう一回焼きます、
うん、
であのビスコッティビス、
あ、はい、2回という、
2回焼くんです、
あのイタリア語で テペの辞書によるとそう書いてますね、はい、2度とか2回とか、
そうです、
ラテン語がだいたい5点、5点じゃ5弦らしいんですけども、うんうんうんうん、なんでこうなったのか ね、うん、よかまあまあラテン語って、はい、全然わからんから
わしよ、一度焼いただけでも食べられるんですけども、はい、こんなに硬くはならないです。
なるほど、
はい、で硬くするということは、つまり保存食でもあるわけですから。
そうですね、はい、そうですね、これはもうどんな、はい、あの辞典にも書いてますので、ね、うん、ビスケットのもともとは兵糧食やと、そうそうそうそう、兵隊さんに食べさせたものだということですよね。
兵糧食、
兵糧食とも言います、うん、まあ、あのどっちでもいいですけど、
まあまあ、
まあまあ、細かいこと一応、はい、一時
今やりたい、これカットしまして、はいはい、もう一回ですね、うん、オーブン皿にオーブンシートを敷いて、まあ、クッキングシートでもいいんですよ、はい、ほんで横に倒すんですよ、寝かす、
倒すんですか、はい、なるほど、
だってあの周りが焦げてますから、中があのもう少し乾燥させた方がいいわけですから、
それでこの中もこういうように焦げたような、
そうそうそうそう、
なるほど、これ、はい、このカットしてからもっぺん焼いてるわけだ、
焼くわけです、
これがビスですね、
ビス、はい、でビスコッティって言います、
なるほど、2度焼き2回焼き、はい、コッティが焼くことらしいですね、なるほど、
はい、で160度、わが低い温度ですよ、
160、
はい、はい、うん、あまり高い温度すると焦げてしまうんで、
わかりました、
160度で15分、
あー、なるほど、
オーブンで焼きました、
なるほど、1回目108度やったけど、そうそうそう、160に時間も減らして、はい、温度も減らして、はい、横を、まあ、焦がすと、
そう、よく中を、
中を切り口、横切り口を壊すということですよね、はい、はい、
で、うちのオーブンはね、2段なんです、
あ、そうです
か、でね、3段のあるとこは真ん中でいいと思うんですけども、うち2段でちょっと癖があるんで、
癖があるわ、
癖、まあ、みんなどこでも
あんたみたいな癖あって、
いや、はい、どこでも癖があるんです、
俺か、
バンちゃん、
はい、2人とも俺やって言ってましたけど、
はい、あの私はあの、うん、まずですね、はい、片面上の段で焼いて、
はい、はい、
で、10分ぐらい上の段で焼いてから、
はい、
で今度下へ持ってお
お取り出して
取り出したんで下へ下ろすんです、
あ、そうですか、
下段、
下段へ
で5分ぐらい焼いて、でこんな感じですね、
なるほど、
両面が焦げてでしょ、
うまいことこうね、一方的に焦げてるわけなしに、うん、ええー、色に両方とも揃えましたね、あ、これでもじゃあ苦労しとるわけ、これな、
苦労してます、
そないようじゃ、
いや、あのね、それぞれね、オーブンってものすごく癖がありますので、
そうですか、
はい、あの私もまだね、あの、うん、極めておりませんけども、
なるほど、
あの、はい、オーブンの癖を使っても、オーブンの
癖を、
癖で、
うん、まあ、その特徴って言ったらやれ、はい、癖言ったらなんかやらしい感じがしますけどね、
まあ、特徴ですね、
なるほど、
生かして、はい、で一回、焼きまして、
はい、
で取り出してまたケーキクーラーで冷ましてください。
おお、はい。そしたらこれですか。
これです。で冷めたら余計硬くなる。
はい、なるほど。これもうちょっと、まあ今も冷めてますけど、うん、置いといたらもっとこう硬くなるかもしれませんね。まあ、
そうですね。
なる。そうなると、はい、なんぼ僕の歯もね、はい、噛み切れようになるかもわかりませんけど、今はまだ噛み切れてますよね。はい、ちょっとやってみましょうか。
うん。
うん。まだ噛み切れますわ。うん。わかりました。もうなかった。
はい、うん。そういうことです。
ちょっと待ってください。コーヒーを。
で、まあね、うん、もうすぐ、うん、あの、うん、クリスマスですから。
うん、うん、うん。
これでもいいんちゃいますか、って、あの、
ね、そんな、これ、そんなようなケーキよりは安つきますね。
そう、安
つき。なるほど。ほんなもう、あやねとか、ゆいも、はるかも、これを買い散らして。
そうそうそう。あと何日でクリスマス、サンタクロースさん来るねーとか、
うん。言うながら、
でもあの頃歯がね、うん、そんなに丈夫じゃないから、
なるほど、なんかちょっとね、まあ、スープでも作って、
そうそう、ミルクにつける、
なるほど、はい、はい、まあそういうような使い方もあるようでございますね、はい、はい、ありがとうございました、はい、まああのそんなんで僕もてっぺんも辞書引いてきたらしいんですけど、僕もよちゃんに言われてその百科事典中をまあ引きました、
はい、
そしたらまあ今言うたような感じで、完全に水分が飛ぶまで長時間焼き上げる片焼きビスケットであり、はい、通常の食べ方では歯が立たないからワインやエスプレッソなど甘くない飲み物に浸して柔らかくしてから食べられるイタリアの伝統菓子と書いておりましたね、はい、で、うん、こんなこと書いてます、コーヒーに浸すとほのかな甘みとナッツの風味が感じられると、僕もそれ感じましたですね、はい、そういう意味で単数形ではねビスコットっていうらしいですね、
あ、なるほどね、
ビスコットって言っちゃ複数らしいんですけども、うん、まあそういうこともあって、はい、まあビスケット系列はもういろいろこれあのイギリスから出たとか長いラテン語やとかもうあの辞典にはいっぱい載っておりましたけど、まあ今回はイタリアのビスコッティでございまして、
はい、
イタリア人の朝食に、はい、あのたくさん食べられてるエリアもあるということでしたね、まあこれはおもろいと思います、はい、こんなちょっとたまに、
は
い、
ね、
どうぞ
最後一つ、
どうぞ、
このビスコッティが、うん、あのお店で売られてないかなと思って、でこの近辺全部聞いてみて、
千日を豊中、
はい、
なし。
豊中までは行ってないんですよ。
わかる。豊中の千日町に行ってもなかったんですか。うん、
で、箕面の、うん、ね、怒り行ってもなかったです。
うん、あ、そうですか。
最近取り扱ってませんと。
あらわら
イタリアからね、あそこ輸入食品が多いね。あ結構いるん、揃ってるのに、うん、なぜかビスコッティだけない
そうですか。
今はないと。
なるほど。
はい、
で最後に一つ聞きますけども、はい、ようちゃんなんでこれ作りましたの企画意図みたいなのなかったんですか。
これは大阪ガスの
大阪ガスさんの
クッキングスクールで習って、
なるほど。
ちょっと変えましたけども。
まあ向こうの通りじゃなしに、
はい、
ようちゃん風にまあ改良して、
はい、私風にいろいろやりやすいようにしました。
わかりました、はい。ということで、以上でございます、はい。ありがとうございます。
でシュトーレンね、
はい、
向けて。
うん
はい、クリスマスに向けて食べられるかな、
はい、
シュトーレン、
はいはい、
してる、
はいはい、食べたこと
あります。夏いっぱい入れたやつ、
はい、なるほど、うん、なるほど、わかりました、はい、まあ、いろいろこれから、まあ、正月は餅ですね、僕は、まあはい、もちろんがいいんですけども、はいはい、まあ、西洋式の、まあ、クリスマスも感謝祭もありまして、うん、
はい、
まあ、こんなコリコリかじりながらですね、
そうですね、
面白いですね、これもね、
はい、面白いです、
はいはい、以上でございました、はい、ありがとうございます。それで、まあ、何回も申し上げれますように、てっぺいがよっちゃんと一緒に、まあ、2人で作ってるわけですけれども、カメラ係でね、
はい、
まあ、動画も作っております。
YouTube
ですね、はい、まあ、YouTube でなんかグッドを押してほしいとか、
いい、ね、
まあ、仲間になってほしいというか、
はい、チャンネル登録、
チャンネル登録
言
うんですか、そうですか、は
い、
それもしびると言うておりますので、はい、ご協力したってください、
はい、
よろしくお願いいたしました。はい、もうこの頃もう採点というか、もう点もつける、もう何ていうか、そういうような失敗が見つからないのがちょっと寂しいんですけども、
はい、
今回もまあこれは、売れるぐらい美味しいなと思いました、
はい、
ここまで褒めたら、まあ、よっちゃんも喜んでくれてると思いますが、本当の話です。皆さんもぜひとも我が家のビスコッチを、
ね、これ売ってないからね、
売ってない、まあそれはもう売ってるかもしれない、はい、今は売ってない、
わかります、はい、
以上でございます。ごちそうさんでした。ありがとうございました。
この後はタブ鉄大学の課外授業でございます。今回は広島の江田島呉を行くの前半です。この世界の片隅に誘われてお聞きください。タブ鉄大学課外授業、江田島呉を行く。本日のゲストは、タブ鉄大学教授、タブジャブルさんです。
こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。
ちょっとまたいつもの表情とは違った。
はい。
今日はタブ鉄先生がおられますが。
うん。はい、ポッポカム戦シリーズも終わりまして、
はい、
さあ今度は何があるのかと思いきや、今度は広島に行かれまして、
ね、
まあ、これは鉄道とは直接関係ないらしいので、まあ、課外授業というタイトルにいたしましたが、
はい、
教授行ってきましたか。
行ってきました。
いや本当にね、これお便りコーナーでもちょっとメールいただいたんですけど、
びっくりしましたね。
往復 718.4 キロという、う
ん、正気界の思いますね、
は
い、僕は。
しかもこれ車の旅で、うん、ドライバー握ったのは教授一人という、
ね、
非常に過酷なドライブやったらしいです。
なんか奥さんは横で鼻ちょうちんというか、ね、寝てはったということで、もうようやらはったなと思ったよ。
ね、
距離といい時間といい、
アホなアホな旅行でしたけども、
いい、はい、
これ行かれたんですか。
行ったのがですね、10月の最後の日曜日30日になりますね、
2016年、
はい、になります。
うす、はい、もうこれ別にこの日に行かれたのは特に理由なしに、まあ、スケジュール的なもんですか。
実はちょっと理由がありましてですね、
はいはい、ここから始まりますよ皆さん。
始まってもマニアックな理由でお恥ずかしいというか、もうい
やいや、
もうますます変なやつと思われそうなんですけども、
そう思われてます。
あ、そうですか。一応教授ですんで、はい、暴言を吐くと赤点です。
タブジャブル教授でですね、マニアックさ抜いたら何が残るかって、もう人生全部マニアックっちゃいますか。
そうですね。
こだわりと。
こだわりとマニアックで生きていかんと、
超変人というのか、いろいろ言い方がありますが。
まっとうな人でございます。
はいはい。はい、
10月30日出かけたんですけれども、うんうん、
はい、
なぜ出かけたというところですね、うん、
はい、
まあ何と言いますか。
はい。
まあ、てっぺいさんもお便りコーナー、文雄さんに、ばんばさんに呼んでいただいた時に、ちょっとてっぺいさんもちらっと漏らされてあったんですけれども、
はいはい、
実は漫画のですね、展示会といいますか、特別展が呉でありましてですね、これを見に行きたいなと思いまして、で、この展示会が11月3日までだったというのがありましてですね、もう早見に行かんと、終わってしまうぞというのがありまして、ちょっと慌てて10月の30日に出かけてきたと、呉まで出かけてきたと。
そしたことそこでちゃちゃ言えるようですけど、
はいはい、
まあたかが漫画のために
そうなんですよ、たかがという旅が。ただ僕結構たかがというものが多くてですね、例えば東京の世田谷区の世田谷文学館っていうところがあるんですけども、
はい、
ここに宮脇俊蔵の特別展 あるいは北森の特別展、また別の時やってたんですけども、
それ
を、はい、それを見に行くためだけに2回世田谷文学館、わざわざ東京まで行ってますし、で、去年の7月にはですね、東京の市川で、さだまさしの
展示会
やってましてですね。
全部放送しましたね、
これはね。そう、ご紹介していただいたと思うんですけれども、そのさだまさしの展示会を見に行くためだけに、まあ、一部ですね、ちょっと乗ってないとこ乗ったろかという、鉄道乗ったろかというのもあったんですけども、
主な
目的は、さだまさしの展示会を見に行くためにわざわざ千葉まで行ったとかですね、結構それ全部、東京とか千葉で住んで一泊で行ってるんですけども、まあ、そういうアホな目的のためだけにまあそういうことをしてますんで、まあ、今回それに比べればクレぐらい近いかなということで、なかなかまあちょっと家族をちょっと叩いて巻き込んで道連れにして出かけてきたという次第になります。
これ、はい、先生あれですか、前の2つも家族道連れやったんですかね。
あの全部うちは家族道連れが原則となっていますので、
ね、はい、ちょっと最近子供さんが反逆しはってね関連なとこまでない時も多少出てきましたね。
日帰りの旅とか近いところはまあまあ嫁さん抜きとかいうのもあるんですけども、もう基本はうちは家族で出かけます。
ファミリーツアーということですね。
車だろうが電車だろうが家族で出かけます。
今回はその、はい、教授の趣味の漫画に、はい、家族を巻き込まれたという、
はい、そう巻き込まれたと言いますか、
巻き込んだという
か、まあね、何と言いましょうか、ごまかしておきます。
どんな漫画なんですか？
多分私もつい最近まで本当に僕も知らない漫画でして、
そんなやったんですか？
はい、本当に知ったのが。つい最近知ったのが10月19日とか、具体的な日付まで分かってしまうんですけれども、
はい、
あの NHK の朝にですね、うん、おはよう日本っていう、まあまあ、はい、番組をやってましてですね、はい、まあまあ、あのニュース番組なんですけれども、うん、まあ、最近のニュース番組でよくあるパターンでですね、
はい、
いろいろまあなんか言うたらなんですよ、こう、
はい、
いろいろこんな行事があるよとかですね、最近風潮でこんなんが流行ってますよとかいうのを紹介するコーナーがあってですね、
はい、
まあ、基本的に僕そういうコーナーは嫌いで、ニュース番組ニュースを放送しとけばいいんじゃというのがまあまあ思ってるんですけども、まあまあ、まあ、あのうちはちゃんと受信料も払ってますんでね、NHK 民と損やということと、まあ、正直民放あんまり思んないな
と、
ね、っていうのもあって、
まあ、
ちょっと、はい、口を塞ぎつつ言いますけど、まあ、あって、まあ、その番組を見とったんですけども、うん、そこでその朝の、なんですか、特集というのが、
うん、
たまたまその漫画でして、題名がですね、
はい、
この世界の片隅にと、いうことで、これもてっぺいさん前ちらっと漏らしてはったかなと思うんですけども、
はいはい、漏らしましたっけ、
僕多分あの名前をポロッと漏らしてはったと思います、はいはいはい、この世界の片隅にという、漫画のことをやっていまして、
はい、
概略を言いますと、まあ、戦時中にですね、広島にいた女性が、はい、若い女性ですけれども、うん、この人が、呉に、お嫁さんに行きましてですね、うん、まあ、そこの呉で、旦那さんであるとか、その、ご両親、あるいは、小姑とかですね、小姑めか、そういった人たちとですね、こう、戦時中にどんな暮らしをしていったんか、どうやってその苦しい時代を乗り切っていったんかというお話なんですけれども、まあ、絵柄がとっても柔らかくてですね、まあ、すみません、ちょっと順番逆転します、ちょっと今の忘れてくださいね、
はい、
なんで特集をしていたかと言いますと、
うん、
この世界の片隅にっていうのはもともと漫画で連載されていたものだったんですけれども、うん、この11月12日からですね、
うん、
映画館で放送される、映画化されるということがありましたね、
はい、
まあ、それでもって NHK がちょっと、まあ、内容かなということもあって多分特集しあったと思います。
なるほど、
はい、で、まあ、そういうことでたまたま見てたその番組で、まあ、その特集を見とったんですけども、うん、さっきもちょっと言っちゃいましたけども、はい、非常に絵柄が優しくてですね、良いということと、あと、まあ、ちょっとあの主人公のこの女の子が18歳の、
はい、
まあ、映画のその映画の中で、あるいは連載の中で年はちょっと取っていくんですけれども、
うん、
まあ、とってもおちょこちょいでですね、おっとりしているという感じで、
うんうん、
まあまあ私好みですがはっきり言うてんで、あのケバケバしくないと、
いうことで、ナチュラルで、
ナチュラルで、とっても、ね、あの天然ボケって言ったらあれなんですけども、実はあの芯はしっかりすごいしてるんですけどね、
うん、
まあ、あのそういう女性ということもあってですね、
うんうんうん、
あ、これちょっと可愛いなと、なということあってですね、あの、で、一回漫画があるんやったら漫画読んだろうかと。いうことでですね、アマゾンでピピピと会社名出しちゃいましたけども、
あ、いいですね、アマゾンで何出しても結構ですよ、はい、
ちょっとあの 漫画をまず取り寄せました。
これ中古ですか？
いや、もう新品を、もうせっかくなんで新品をと思いまして、
はい、
基本新品好きです。
はい、了解。
はい、で、取り寄せまして、で、3冊上中下と出てましてですね、まあ、3冊なんで、まあ、そんなに長編というわけでもないんで、まあ、注文してから数日後に届いたんですけども、まあ、はっきり言って、あっという間に、読み終えてしまいました。まあ1時間前後ぐらいで多分3冊なんでね、読み終えたかなと思うんですけど、とってもやっぱりいい漫画でした。で、どう生き抜いていくんかって、戦時中をどう生き抜いていくんかということになるとどうしても重い話になりがちかなっていうふうに思うんですけれども、決してそんなことはなくてですね、どっちかというと結構ほのぼのとクスッと笑わせてくれるような漫画で、まあこれも主人公の人柄が大きいと思うんですけれども、主人公の人柄でクスッと笑わせてくれる内容がとっても多かったです。で、オチはね、基本的に必ずちょっと笑うようなオチになってまして、まあ、よっぽどちょっと厳しいことがあった時はさすがにそんなことはないんですけど、そういうクスッと笑わせてくれるということと、さっきも言いました通り、やっぱり絵柄が非常に優しくてですね、とってもこう入り込みやすかったと。で、絵の面で言うと、戦争中の漫画ですけども、で、ちょっとした例外、ほんのちょっとの例外はありますけど、死体とかそんなの全然出てきません。あくまでもまあ主人公が見た視点で、まあ、世界を描いているというところはあると思うんですけれども、まあ、本当に出てきません。まあ、大体そういう戦争のもんということだと、こう、いろいろ血を流した人がいたりとか、死体がゴロゴロ転がってたりとかいうことで、まあ、実際ね、戦争というとそういうもの、そういう一面もあるんでしょうし、まあ、そういう漫画を否定するもんではないですけれども、そういうもんがないままでその戦争の厳しさといいますか、日々の生活の中で笑いがありながらもそういう厳しさを描いている漫画ということもありましてですね、これはやっぱり映画だということで、ちょっと虜になってしまいましてですね、あっという間に虜になってしまいまして、で、クレで特別展をやってるよということを知りましたんで、よっしゃ、一回ちょっとどんなもんか見に行ったりやということで、まあ、10月30日に慌てて出かけて。
早いですね、10月19日に初めて知って。
そうですね。
11日後にはもう実際にクレに行かれるという。
そうですね、漫画が届いたらさらに19日か数日後ですから、ね。
いや、教授の行動力すごいね。
まあ、その燃える教授っていうんですか。すごい、その、で、この辺の本当、こまあ、てっぺんも
言いましたように。いや、逆に教授をこんだけ動かす力が、この世界の片隅にあったということで ね、
あれですか、教授はその、はい、やっぱり絵柄という、はい、なんかすごくこうね、
はい、あるよね、
優しい、はい、まあ、ナチュラルなという、はいはい、そういうその、まあ、作家の描き方っていうんですか、はい、タッチっていうんですか、
そうですね、
そんなにまずグッと来はったわけですよね、
来ましたね、あんまり線がきつくないですよね、非常に柔らかくて入り込みやすかったです。
以前教授に教えてもらったカレチっていう漫画があるんですけど、漫画の絵柄と僕はちょっと似てるなと思いましたね。
それは僕も言われてみて、ああそうやな
って、やっぱりこう共通したもんありますよ。
やっぱりその人の好みで多少表現の方法は違うても、
そうですね、
なんかずっとその辺嬉しいですよね、人間って、ね、はい、信用できますから、自分で言うもなんですけどね。
そうやと思う、そうです。
カレチの作者が男性、
うん、
この世界の片隅にはこう女性なんですね。
女性ですね。言わせてました。河野文雄さんという女性の方で、広島生まれの方です。広島県の、広島市西区やったかな、で生まれた方でして、僕より3つ年上の方です。昭和43年生まれの方なんで、まあそんなにご年配の方と言われて
もないですね。むしろ僕らにとっては若い方ですよね。ですね。
まあそういう方が書かれた本でして、まあ広島絡みの本では実はこの世界の
言いにくいな、
この世界の片隅にの前にもですね、ちょっと原爆のその、はい、原爆を受けた後の子孫の方といいますか、そういう方がどういうふうに生活を描かれ、うん、しているかということを描いた漫画も書いてあってですね、うん、まあ、やっぱり広島ということ、広島生まれということもあるんでしょうけども、まあまあそういうことも書いておられる方なんですけれども、まあちょっと私ちょっとその漫画まだ読んでませんで、実は今嫁さんに内緒で取り寄せてるんですけど、またしばかれるな、まあいいや。
それと僕もう一つ今グンと来たことは、はい、教授のお話聞いてましてですね、非常にそう柔らかいナチュラルな、まあ死体も出てけへん、はい、優しい漫画がですね、はい、 描いてる事実が非常に厳しい、はいはい、戦争中の生活みたいなものを描いてるという、はい、その捉え方が非常に巨樹らしいというんですか、はい、ね、あのズバーッとなんか言うて、はい、あんだなというような格好で言うんじゃなしに、はい、優しいながら非常に心に響くというような、はい、やっぱりこの辺のこの絵柄の優しさと描いてる、
ね、
内容の厳しさみたいなものが、
ね、ただ厳しいだけではないんですね、うん、さっきも言いました通りにもう、うん、至る所にクスッと笑うようなエピソードがいっぱいこう散りばめられていて、
はい、
それもまたただそれもやっぱり戦争というものの一面なんかなと、まあそれは悪い方の一面とはいい方とはよう言いませんけども、まあそういう一生懸命やろうとして失敗したやなとか、
ね、
ちょっとクスッと笑えるエピソードがいっぱい
人生ってみんなは必死になって必死になって戦争したわけないですからね。
そうですね。
庶民はその時もやっぱり生活してたんやし、
はい、
そういう面から割と戦争を描くというこの作家の方のこの深い気持ちっていうんですか、はい、実際本当にやっぱりこの人は戦争を憎んでるんやなというかねそういうところが分かるような感じがしますよね。
そうですね、はい、そんな感じで、まあ、それをその特別展に行きたいということで、まあ、よう嫁さんが OK 出してくれましたけどね。
そこがね僕すごいなと思います。
奥さんもやっぱりね僕、まあ、何回かお会いしてますけどやっぱりこのナチュラルな方で
そうです、
まあ、よう言うたら天然ボケで、
そうですね、
うん、なんか今あのおっしゃったこの主人公と、博士じゃあ教授の奥さんとかごつ似てはるな
おっしゃる通りで重なるところが
かなりありますよね。
結構あるんですよね。まあ、だからええんかなっていうの
を、いやそう思いますね、
のろけてるわけじゃないんですけども
、
まあちょっとそういうとこもあるかな。
だから急に燃えはったんですよね。
そうですね、うん、もういっぺんに火がつきましたけど、
発火したその速さと行動力の凄さみたいなもんやっぱりさすがトップ10だなと思います。
やっぱりこう特筆すべきは往復 718.4 キロですよね。
燃えてまんがな。これ
一人で運転されたんですよ、
ね、夜も寝ずに、
はい、
これもうやっぱりただではできないですよ。これは僕さんとかこの主人公とか、まあ、こういう萌えみたいなもんがですね、
朝の3時25分、うん、
はい、
朝っていうかもう早朝ですよね。これ
深夜というかね、
はい、まあ、深夜3時25分に大阪を出発して、
はい、
でその日のうちの、
はい、
あ、まあ、正確に言うと翌日
ちょっと変わりましたね、
まあ、ほぼその日のうちに、はいはい、まあ、24時もしくは0時1分にまた大阪に着いたという、
うんうん、
だから20、まあ、大体1時間ぐらい。
2時間弱ですね。
はい、交通も含めて、アクセスも含めてね。
まあ、現地滞在も含めて、の旅を、お車で一人で運転して、
はい、で、家族乗せて、で、この世界の片隅を見に行ったという。
もうこれは、
まあ、ちょっと僕にはそう、こう、なんか想像できないというか、
よほどやっぱり
同意できないですね、これは。
やしてください。
これはできないです。
よほどかなり、あの、教授の特徴が出てるというか、個性が出てるね、
いや本当
動きやと思いますよ、ね。
どうでしたか、この旅全体をこう見て。
まあ、あの、
ようやったなと。
ようやりましたね。で、帰ってきた時は、ただただひたすらしんどいだけで、もう眠いわ、体だるいわ、腰痛いわで、何アホなことしてきたんやろうというふうに正直思いましたけれども。
ドライブっていう、この過酷さもやっぱ、運転手の方ってすごいなと思いますけど。
ただ、やっぱり行ってよかったなって思いました。あの、刺激はいっぱい受けましたね。あの、まだ、後でちょっと、申し上げる時間があったら、まあ、いろいろお話させていただきたいと思いますけれども、まあ、いろいろ実際見て、聞いて、してきて、やっぱり興味がいろいろ広がりましたよね。で、はっきり言って本業は鉄のはずなのに、なんか知りませんけど、いろいろ刺激を受けてきて、わけわからん方に化学反応を起こしてしまいまして、なんか、クレの歴史とか、海軍の工場の歴史とか調べ出しましてです
ね。この資料見てください、皆さん。これ、落としてるでしょ。
あの、僕ら、まあ、あの、学生がいただいたね。
レジュメってやつですけど。
これ、作るだけでもね。
いや、ほんまにね。
ようこんな短い時間にね。
はい。
まあ、おそらく夜も年とやらはったんちゃうかいな、という。
本当ね。大丈夫ですか？
重いんです、これ。この、コッペが今、僕も何もいただいてるんですけども。はい、まあ、本当ご苦労さんで。よっぽどだから、心に響いた。ということなんでしょうね。
いやいや、まあ本当にそういう方で、ちょっとやばい方向に向かってるなっていうのは思ってるんですけども
。皆さん、申し上げときますが、タブチャブルさんの本来の目的は家族で日本全国の鉄道を乗り潰すという、
うん、
いわゆる環状っていう、う
ん。まあそれはもう人生のね、一つの目標に掲げてあるんですけど。
なんですけど、ちょっとそっちの方からこう、路線が変わらない、うん、
いやいや、かなり変わってるね。乗り換えてしまう、乗り換えつつありますね。飽きませんがね。
女性の方に向かったんですけど。女性ちょっと、まあ、奥さんというか、あの、ほんまにね、こう聞いてましたら、たぶちゃん、教授のその奥さんと、まあ、この感じが似てる。何回も言いますけど、そういう感じがね、もう見抜けますよ。
地味なところが一番似てますけどね。
早速、行きましょうか。もうその話はもうそれ、それぐらいにしといて。早速、はい、じゃあ。
はい。
どうしましょう、大阪から。
しましょう、大阪から行きましょうか、とりあえず。
はい、スタートして。
正確な時刻を別に記録してるわけでないんで、まあ前後数分ぐらい誤差は あると思うんですけど、まあちょっと、その辺は我慢して聞いてください。はい、はい、家を3時25分に出発しました、はい。で、近くに阪神高速の入り口がありますんでね。
はい、
まあまあとりあえず最初は、高速道路ちょっと乗ろうかと。
最初はですよ。
市内を抜けようと。
そうですね。市内とか、まあ最初のうちは高速でええやんかと。てっぺいさん、バンバさんとてっぺいさん、お便りで紹介してくださったように、私、お金がとってもございませんので、この放送局からもいつこうね、謝礼が出るのかなと思っておりますけど、まあまあ、今、まあ、それあえて断言されましたので、
お菓子だけ。
お菓子いただきます。
お菓子とサンドイッチで我慢してください
。ありがとうございます。はい、まあ、それはちょっとまあまあ、置いとくとしまして、はい、まあ、なんせ、お金がないものですから、うん、基本は下道で行って帰ってこようと思ってます。
これがすごい。
うん、ただ、まあ、とは言うものの、それしてたら日帰り無理やなっていうのがありましたね。まあ最低限、高速道路を使うことにしました。
わかりました。
で、はい、家の近くからまず阪神高速近く、
はい、
乗りましてですね、うん、一度、まずは神戸の方を目指します。
はい、
自宅は3時25分に出まして、
真っ暗、
真っ暗ですね。当然真っ暗ですね。
偉いことしてますわ。少年みたいなことしてんじゃん、これ。
はい、途中、大阪の市内の真ん中通りまして、御堂筋とか上から覗きましたけど、うん、まあ、車がいないこといないこと、こんな空いてる御堂筋あるんかいなというぐらい誰もいませんでしたね。
面白い、面白い。
うん、そんなとこ通り過ぎまして、兵庫県に、まず入りますね。阪神高速、ずっと行って神戸線に入りまして、兵庫県に入ります。うん、これが3時45分頃でした、
はい。
で、まあ、とりあえず飛ばします。神戸駅を4時過ぎに過ぎましてですね、阪神高速神戸線の西の終点、須磨料金所に着きましたが、はい、4時12分になってます。はい、今、僕の記録では。
いいです
ね。で、はい、家出てからここまでで50分弱かかってますね。結構意外とかかるもんですね。遠いです。はい。で、ここから第二神明に入ります。ここからもまだちょっと100円だか200円だか忘れましたけど、うん、ちょびっとだけお金払います。うん、ちなみに、阪神高速ここまで930円です。はい、結構端から端に近い距離乗ってるんで、まあまあ、コストパフォーマンスはいいかなと。費用対効果はいいかなと思ってますけども。はい。で、第二神明入りまして、うん、さらに西目指します。
はい、
加古川バイパスを通りまして、姫路バイパスを通りまして、
はい。
まあ大体姫路を多分4時40分過ぎぐらいですかね、に通り過ぎた計算になると思います。はい、だいぶ姫路の市街から南側通ってますんでね、うん、はい、あんまり姫路を通ったという感じもせずですね。
後ろも
見えずに。
はい、
通り過ぎました。で、そのまま加古川バイパス、姫路バイパス、対比辰野バイパスという、まあ、バイパスを通って、
パンパンパンって行きましたね。
パンパンパンと行きましてですね、はい、この辺はとってもいい道でして、まあ制限速度70キロとかですね、まあまあ、結構高速道路に近いスピードを出せますんでね。
金なしでね。
金なしで行けますんで、
はい、
結構ここもいつも西の方行くときは愛用しているところなんですけど、
はい。
北海道行って、西の方行って姫路も越えまして、
はい、
辰野の手前ででしてね、やっとこのバイパスが終わります。
はい、
この時点でだいたい5時前でした。5時前
に。徐々にこう、太陽がこう昇って
まだまだ、まあ、この辺は真っ暗でしたね。まだまだ、はい。で、愛用駅の新幹線のホームなんぞ見ながら横通りましてですね。
山の中のホームですよね。
そうです。
愛用駅はね、
で、こっから山越えに、本格的に山越えかかって、うん、岡山県との県境に至ります。
はい。
船坂峠っていう峠になりますけど、ね。
はい、僕はこう歩いて越えました。はい。
参りました。
いえいえ
、歩いて越えて、はい、大体、はい、岡山県に入ったのが5時28分頃かなと思います。
なるほど。
家出て2時間ぐらい経ったという時点ですね。
どんどん進みますね。
はい、どんどん進みます。
はい、
岡山の船坂峠 越えて岡山県に入ってもまだ真っ暗です。山の中を走ります。
なるほど。
本当に山の中走っているは真っ暗で誰もおらん。後ろみんな寝とる。僕は自分は一体何をしとんねんという思いはまあまあ泣きにしもあらずですけど。
ハンドルにしがみつきながらやってたんですね。
一人だけ孤独にまあまあラジオ、これも NHK ご愛用ですけども、
はいはい、
ラジオ聞きながら西に走っていきます。
はい、
で、岡山あたりをですね、多分6時頃に通り過ぎだと思います。うん、岡山市のだいぶ南側をこれも走ります。
はい、
ちなみにこの辺りまた岡山バイパスという一杯の道が走ってまして、やっぱり最高速度は制限70キロとかです、こんな道がもう本当にどんどんどんどんできてますよね。
これすごいですよね。やっぱり分かりますね。その発展してる道が。
道が本当にちょっとでも鉄道に回してくれやと、北海道を助けたってくれと思うような気温線でもないんですけど、まあ仕方ないですね。
はい、
利用者数
はありましたが、
はい、利用者数は圧倒的に違うと思います。
はい、
で、岡山付近は6時頃に、通り過ぎたんですが、この頃でやっと多分うっすら明るくなってきたかなというくらいだと思います。で、ちなみに調べてきたんですけども、この日の、10月30日か、
うん、
岡山の日の出の時刻は6時23分ということになってますんで、は
い、
あの太陽昇る前でうっすらと明るくなってきたかなというところになります。
はい、
岡山を過ぎましてですね、
はい、
倉敷を過ぎました。まだ下道へ粘ってたんですけれども、
はい、
一応ナビゲーターにですね行き先を登録してたんですけれども、
はい、
この時点で10時半とか11時とかいう時間に、うん、なってました、
うん、
で実は一箇所目の行き先を言うのをコロッと忘れてたんですけれども、
はい、
今回呉の美術館だけでなくてですね、
はい、
もう一箇所ちょっと目的地がありまして、
漫画だけでなし、
漫画だけでなし、漫画だけやったらさすがもったいないやろうということで、
もう一箇所、
目的あったんですけど多分言うてませんよね。
何も言ってないです。
言ってなかったですよね、
はい、
江田島っていうところに行きたかったんです、
はい、
江田島っていうところに行って昔の海軍兵学校ですね、
うん、
ここの見学をしたいなっていうふうに思ってたんですけれども、
うん、
ここの、見学するにはですね案内人さんに案内していただかなあかんのですけども、
うん、
1回目の見学は10時からになってまして、これに間に合わんと後々スケジュールを押すなというのがありましたんで、10時には着きたかったんですね、江田島に、
うんうん、
で今言ったように10時とか11時過ぎとか到着時刻やと
間に合わずに
困るわけということがありますんで、
はい、
ちょっともう仕方なく、もう本当に泣く泣く仕方なくですね、
はい、
高速道路に乗ることにしました。
上に登った、
上に乗りました、登ったところはですね玉島インターという、
玉島、はい、
はい、山陽自動車道の、インターチェンジになります、はい、
うん、
山陽線の駅でいうと新倉敷のちょっと東側になると思います。まあ、一応まだ倉敷市内といえば倉敷市内になるのかな、
はいはい、
そこからもう泣く泣く高速に乗りました。
玉島から、
はい、乗りました、乗ったのがおそらく6時半ぐらいだったと思います、
はい、
この時点で約3時間、家を出てから経過しているということになりますね。
はい、
玉島から乗りまして、間もなくですね、
はい、
広島県に入りました。
入った、
間もなくかな、そんな間もなくなんだろうな、まあいいや、
はい、
広島入りまして、僕の記録では6時40分過ぎということになってますけど、はいはい、まあ、あの福山になるんですかね、広島、
はい、福山、競馬のあるところですね、
はい、でそこに入りまして、
はい、
山陽道の、どんどんと西向かって走っていきます、
はい、
この区間、非常にトンネルが多い区間でしてね、山陽道、
まあ、山陽道は、ね、全部多いですね、
かなり多いですね、はい、海っぺら走ってる印象があるんですけれども、海から山までの距離があんまりありませんので、そうそう、瀬戸内海、
はい、
どうしても街中外れてちょっと北側を行くとなると、山を大量に横切っていかなければならない、
直線の道路ですからね。
そうですね、しかもまっすぐというのがありますね、
はい、
昔の中国道とかでしたね、結構こう山を縫うように走っていったりしてるんですけど、まあ、山陽道は海に近いはずなのに結構トンネルが多いなという印象です。で、まあ、そんなトンネル多い道路を走ってたらさすがにちょっと疲れてきましてですね、トンネルの中暗いし、しんどいなと。で、その頃になるとさすがに、嫁さんはまだ食うから寝とったんですけど、子供が起きてきましてですね、
はいはい、
まあまあ、アホなこと喋りながら言ってたんですけれども、さすがにちょっともう疲れてきたかなというところがありましてですね、
はい、
休憩を取ることをしました。
はい、朝飯ですか、
朝飯ですね、はい。取ることをしまして、7時10分に高坂パーキングというのが、高坂って読むんかな、ね、どっちかあれなんですけど、パーキングというところにつきましてですね、ここで小休憩を取ることをしまして、まあ、家出て大体4時間弱頑張って走り続けてきたことになりますけどね、休憩しまして、まあ、トイレ行ったりですね、
はいはい、
朝コンビニで買ってきてたパンやらおにぎりをちょっと食べて、一息つきついたということになります。
ちょっとほっとしました。
ちょっとほっとしました。はいはいはい、といっても、あんまりゆっくりしてても気がせくんで、
ね、
まだ到着予定時刻がちょっと微妙な時間を指してましたので、
ね、なるほど、
あの気がせくというのもあって、まあ、20分ちょっと休憩したらまた再びスタートということで、はい、西を目指して走りました。また
ハンドルにしがみついた。
しがみつきました。
はい、
とはいっても、まあまあ、もうかなり目的地に近づいているのも確かに、
県内ですからね、
広島に入ってますんでね。でもう福山過ぎて、まあ、三原も過ぎてたぐらいの位置になりますんで、
はいはい、
もう目的地は近いぞということでですね、はい、休憩してから約15分後ぐらいですかね、うん、高谷、インターチェンジというところで、まあまあ中国、うん、山の中のインターチェンジなんですけど、はい、ここで高速道路を降りました。
山陽自
動車道をやっておりまし ました、
はい、
7時45分頃ですね、
はい、
でここから、南に向かって、はい、山陽自動車道基本的には山陽本線に近いところを走ってますんで、
はい、
山陽本線呉を通りません、うん、呉を通るのは呉線っていう海に近いところを走る JR の路線なんですけれども、はいはい、まあ、そこに目指していかなきませんので、ここからまあ南の方を、おおむね南の方を目指してですね、
方向変えた、これ、ね、
方向変えて走っていきます、はいはい、でここに通ってますのが、国道375号線っていう道路なんですけれども、はい、375ですね、
はい、
はい、ここに東広島呉自動車道ということで名前がついてますが、実はここも無料区間、
いいですね、
素晴らしいですね、
いいですね、
もう高速道路に近い規格の道路がもうただと、
まあ、本来ね、これが本来なんですけど嬉しいですよね、無料っていうのはね、
もうただに弱い私はまあまあ当然喜んで、いやいや、しかも道とは来たらもうこれは乗らん手はないなと、
ね、
いうことがあって、乗りました、
はい、
で結構近づいてるのにナビがえらいまだ到着時刻遅いなと思ってたんですけど、どうも一部区間がついつい最近できたみたいでして、あのナビが対応してなくてですね、ナビがその間旧道を通るような案内になってまして、あのその区間に差し掛かった道なき道をこう走ってるような状態になったんですけど、
どこ走っとんねナビと思うんですね、
ナビも到着予定時刻を表示しなくなりました、どこ走っとるんじゃないみたいな感じで走ってきました。
たまにあの海の上走ってる時あるからね、ナビがね。
お前の車は特に多いね。
僕の車ね、もう5年間ぐらい更新してるからね。
はいはい、
海中線で、途中なんか山陽新幹線をこう山のこう上から下を見下ろすような区間もあったりしてですね。まあ結局走ってる姿は見ることできませんでしたけど、山陽新幹線こんなとこ通ってるんだなとかいうのを思いながらですね、
山の中走ってます、
ね、はい、本当に山の中山陽新幹線も走ってますけども、どんどんどんどんまあ通っていきますとですね、やがてまあバイパス区間がまた川並みの上でも復活しまして、
あ、
また道路の上を走っていったんですけども、
よかった
で、どんどこどんどこ走っていきますと、はい、呉の町の隣の町ですね、
はい、
広の町、広っていう町がありまして、はいはい、まあ、今はもう呉市になってるんですけども、
はい、
昔は広村という別の村やったんですけど、ここの町の中に、やっと差し掛かりました。で、ここで375号線を降りまして、
はい、
出まして、国道185号線というところで入りまして、はい、ちょっと今までほぼ南北に近いような状態で走ってきてたんですけれども、ここから西に向かって呉の市街地を目指すということになります。
なるほど、
なるほど。
で、呉と広っていうと、まあ、あの僕のイメージはもう今まではっきり言いまして一つの町というイメージでですね、もう呉と広をセットにして考えていたんですけれども、
はい、
実はここの間に山が結構大きい山がありましてですね、休み山って言います。
面白い名前ですね。
お休みの山ですね。面白い名前ですけど、休み山という山がありましてですね、ここをくぐるトンネルがあります、う
ん、
ここがやっぱりとってもアイロンな、アイドってまあまあ狭まってるところです。ボトルネックになってまして、道が結構、渋滞していました、対面通行の片側一車線の道路だったんですけれども、まあ今ただすでにもう今もう一個トンネル掘ってるみたいでして、これができると片側2、3線ずつのですね道になって、まあまあ結構車の流れが良くなるんじゃないか、
はい、
渋滞も解決するんじゃないかなと思うんですよ。結構ここで まあまあ
時間食いました
ね。ではないですけど、まあまあ結構時間を食いました、
はい、
国道358でしたっけ、185です、
185
です、185号線です。で今、この、この休み山のトンネルをくぐると、
はい、
いよいよ呉の町に入っていくわけになります、
は
い、
あ、教授ヒロってなんか字とかあるんですか？
あ、ヒロはですね、広島のヒロです。
あ、ま、そのままですか？
そのままなんです。で昔、大昔ですね、小学校の頃、実は父親が広島にいた関係で一回広島で山の中やったんですけどね、
はい、
汽車で3時間ぐらいかかるようなど田舎住んでたんですけども、その関係で一回ちょっと小学校入った頃ですね、広島の町に行ったんですけどもね、広島の町行って帰りに当然また汽車乗って帰るわけなんですけども、一緒に発車した電車がですね、広島広感みたいなこう行き先表示をつけて、広広でおもろいなっていうのを見た記憶は、ちょっと小学校で原爆ドームをその時見たはずなんですけども、その時その記憶よりも広島広って書いてある表示の方を覚えてるとか、
やっぱりてっちゃん
しょれんですね、やっぱりてっちゃんやったんですね、わけわからない記憶なんですけど、そういう広です、単純に広島に広を書いた広の町から今度呉の町にいよいよ入っていきます。
はい、入りました。
呉の町に入ってですね、うん、呉駅直接通ったわけじゃないですけど、おそらく呉駅の近くを通ったんがですね、うん、8時20分頃になると思います、
はい、
家を出て5時間後ぐらいになってやっと呉の町にたどり着いたということになります。あ、疲れましたね。
いや、そうでしょう、
はい。で、呉が終点やったらもうここで万歳なんですけれども、ま
あ、先がある。
まだこっから先があります。
どこ行くんですか？
江田島に行かなきゃいけませんね。
はい、10時ですもんね、しかも。
江田島、10時に着かなければならないということで。で、
は
い、で、はっきり言って、呉と江田島って、まあ、呉と広がさっき僕一体的やと思ってたって言ったんですけども、うんうん、呉と江田島もそんなに大した距離ないやろと、
うん、
まあ15分か20分ぐらいだったら着くんやろなと、
橋一つぐらいやと、
そういうふうに思ってたんですけども、事前に調べてみたら、これさすがに調べておいてよかったんですけど、えらいことでしてですね、その呉の駅の近くから、うん、目的としてる昔の海軍兵学校ですね、ここまで、まあ
はい、
パソコンで一応距離とか調べたらですね、27.5 キロとか、はいはい、車での所要時間、渋滞なしで40分とかいうことで、おい、どんだけ遠いねんと。
おいおい、はいはいはい、
全然まだ目的地、ね、遠いやなということになりまして
ですね。呉から見えてるんですか、その江田島っていうのは。
呉からですね、港に立ったら見えますね。港に立ったら見えますし、
はい、
また後で言いますけれども、その江田島の方から当然対岸の呉も見えるという関係でなんですけれども。
はい、だから近いっちゃ近いですよね。
近いといえば近いです。
直線距離はね。
だから橋をかけたったらですね、すぐ近くなんですけれども、まあちょっと、呉の街中から、
はい、
そう江田島までは橋を架けられる距離じゃないなと、
うん、
ただ呉からもうちょっと西行った先にですね、うん、もうちょっと狭まってるとか、海と島が狭まってるとか、もうちょっと上ですね、
はい、
狭まってるとかで、そこやったら2キロおそらくないかなというぐらいのところなんで、明石海峡大橋ぐらいの橋を架ける覚悟があったら、
はい、
まあ車ですぐにピュッと行けるようになるんですけど、まあそこまで今はないですし、は
い、
まあ果たしてそこまで明石海峡大橋ほど需要
は、うん、
明石海峡大橋はまあ京阪神というところと、あと淡路島だけでなくて、後ろに四国が控えてます
ので、ね、大きな航海地がありますので、
そうですね、はい、大きな需要があると思うんですが、さすがにまあここに橋かけるのは強引かなというふうには思います。
はい、ただ、ましょう、
はい、ただ陸続きには今すでになってます、
はい、
ぐるっと遠回りをしなければなりませんけれども、江田島までは、車で、僕は降りずんですね、
はいはい、
渡ることができる
ようにな
って
ます
。
はい、これを言ったわけですよ、ね、
そうです、
はい、
呉の町の中に入りましてですね、国道487号線という道があるんですけども、ここに沿って、どんどん、南下していくことになります、
はい、
途中ですね、右手の方、海の方を見ますとですね、クレーンがいっぱいありましてですね、今でもやっぱり重工業の町なんだな、
造船
の町ですね、造船の町、重工業の町なんだなという感じです、はい、昔そのクレーンが今たくさんある場所は、うん、呉の海軍工場が、海軍の工場があった場所ですね、
はい、
もう何万人働いてたか、ちょっと資料で見たけどよく分からなかったです。もう数万人が働いてた巨大な工場があったところですけども、
すごかった、
はい、そこも今もやっぱり重工業の拠点となっているような工場がたくさんあります、
はい、
なんか、いかにもそういう町に来たんやなということで、嬉しくなったんですけどね、
ですね、はい、鉄の匂いですね、これもね、
ですね、もう非常にいい感じで、南からどんどんどんどん進んでいきます、南に進んでいきますとですね、まあ やがて、橋が、前方に
見えてきた、
見えてくるわけですね、はい、うん、橋が見えてきましてですね、うん、これをですね、なんていう橋かと言いますと、うん、なんていう橋かと言いますと、今から我々が渡る橋は、
はい、
第二音頭橋と言います。
音頭ですか。
音頭と言いますと、はい、音と扉の音ということでですね、
はい、これ音頭橋と言います。音頭って
読むんですか。はい、音頭橋と言います、
はい、
でちょっと歴史に詳しい方やったら、はい、ご存知かもしれませんけど、音頭の瀬戸というのがありましてですね、はい、まああの本土の方と、この音頭橋を渡ると呉橋島という島に渡るわけなんですけども、はいはい、その間に音頭瀬戸という、まあ、非常に島と本土が接近しているところがありましてですね、はい、ここが昔実は陸続きでつながっていたということで、
はい、
これを平の清盛がですね、開いたという説があります、
はい、
1167年という西暦1167年と言われてますから、
はい、
今から振り返ると850年ぐらい前ですかね、ちょうど
清盛さん
が、はい、清盛が開いたと言います、はい、まあ、ここを一日で改作するためにですね、こう平清盛が沈むゆく太陽を見てちょっと待てやということで扇子でこう呼び返したと。
いや、すごいですね。扇
子で呼び返した太陽がまた戻ってきたら、どんだけ清盛力持ってんねんと、まあ、本当に当時の平清盛の牽制をこう象徴するようなエピソードもあるんですけどね、まあまあそういうエピソードがいいので、ここを平清盛が改作したって、改作して海続きにしたという説があるんですけども、どうも嘘っぽいと言ったら身も蓋もないんですけどね。もうそれはあくまでも伝説に過ぎないんです
よ。伝説かもしれん。伝説やろう
という、はい、あの地形とか、この辺の地形とか、その辺見てたら工事をした後はないよねと。
なるほど。
いうことがありましてですね。多分伝説なんかなと思いますけど、まあまあそういう歴史があるとこなんだなということだけちょっと、
面白い。
覚えていただいたといいと思います。
はい、
そういえば清盛ってとっても広島と縁が深くて、あの、厳島神社を作ったのは平清盛ですからね。
はいはいはい、
まあ、この辺も当然、もう頻繁に行き来してあったと思います。多分1月に1回とかなんか結構なペースで宮島の方に行ってあったみたいですね。まあ、あの船でどれぐらいか2、3日ぐらい片道かかったのかなと思うんですけども、
ね、まず神戸行かれてね、神戸からだんだん瀬戸内海
に、ね、福原に都を作ってましたんでね、はい、そういうことで、まあ、結構こっちの方と行き来をしてはったということで、まあ、そんな関係もあってここ清盛さんが開いたと、確かにここ開いたら便利かなというのもあって宮島行くのも近くなるかなっていうような場所ではあるんですけどね、まあ、あの伝説かなというふうに思います、
はい、
で今第二音頭大橋渡ったっていうんですけども、
実
は音頭大橋というのは第一で、第一じゃないです、普通の単なる音頭大橋というのがありましてですね、
別にあるんですね、
はい、これが実は、はい、第二音頭より当然先にかかってまして、昭和36年、1961年ですから55年前かな、
はいはい、
にかかったところがありまして、
うん、
この第二音頭橋は3年前、はい、2013年にかかったバイパスにかかる橋ということで、
かなり新しい橋、
かなり新しい橋ですね、うん、
はい、
あの随分前から本土と倉橋島は地続きやったんですけれども、やっぱり車とかの往来も結構あるよということで、はい、新しい橋をかけたということになります。で、まあ、あの地図とかで見ていただいたら分かりやすいんですけど、やっぱり昔の橋はできるだけこう海の幅が狭いところにかけようとした努力が見られるんですけども、まあ、今のやっぱり技術はすごいと言いますか、お構いなしに結構広いところにドーンとも海をまたいで橋がかかって
ます。結構もう道路に従ってのパーンと広いてもやろうかということですね。
で、当然まあ呉、瀬戸内海と呉の湾を、結ぶような水路の上にある橋ですので、はい、高さはとってもあります、
うん、
昔の橋はですね、こうループを描きながら、大阪にもそんな橋ありますね、大正区とかではそんな橋あります
ね、メガネ橋みたいですね、
はい、そうやって高さを稼いで渡ってたんですけども、今の橋はですね、
はい、
結構呉っていうのは山と海が接近してる町でしてですね、
はい、
その山の中腹のトンネルをズボッと出たらもうそのまままっすぐドンと橋を渡ってまた対岸の山に入っていくみたいな形で、結構まあまあ金かけた、昔に比べたら金かけた地形を無視したような、やっぱり
かけ
方をしてるなという感じがわかるかと思います。
はい、
まあ、立派な橋です。
松山行く船とかもよく通るみたいですね。
そうですね、呉と松山を結ぶ船っていうのは結構、はい、対岸ほとんども松山に近いところですね、四国側、はい、
愛媛県ね、
はい、そういう船も結構行き来するというのもありま
して、結構楽しそうな橋ですね、ここ
結構楽しいです ね
船も通るし、
はい、で後になって気がついたんですけど、昔の温度橋の横のところにはなんか休憩所みたいなのもあってですね、はい、車を止めてちょっとゆっくり見物もできたみたいで、
これ
ちょっと今な、ちょっとね、当時何もした調べもせず行ってしまって残念やったかなと思うんで、あ、まあ、うん、まあけど、まあまた行ったらええかと。
そうそう。
まあ行きたいとこは何度でも行けということで、また行けたらええなと思ってます。
そうですね。はい、まあ、古いね、温度橋渡ったことある。
何
古い方の温度橋渡ったことあるんですよ。
じゃあこの温度橋のこれ、食べたここで。
ええー、あ、なんかちょっとレストランがあってね。
なんかグリル温度橋
って感じ。で、あの、倉橋島行ったことあるんですよ。
あ、
ま
あ、
これから行きますけど、はい、今度は、新しい道で今度はね、田渕山さんの行きになったということですね。はい。は
い、まあ、あの橋かかった時、倉橋省庁がなんかこれで島のもんと言われんで済むみたいなエピソードがあったというのをちょっと断片的に今思い出してしまいましたけど、まあでも本当に地続きになってても不思議じゃないぐらいに
狭い、
島と本土が、うん、本土いたまあですけどね、島と本州がまあ近接してる、
なんかこの辺り大小の島いっぱいありますよね。
いっぱい橋がありましてですね、結構豪勢人で橋を架けてるんですね。でもちろんあの島並海道もあるんですけど、うん、それとは別に、うん、結構橋がかかってましてですね、結構広島県が金持ちなのか国が金を出してるか分かんないですけども、
まあ、場所的なもんがね、
う
ん、
まあ、結構でもそういう島にも人が住んでるってこと
な
んで
しょうね、
未だにね、
うん、アクセスがね、
はい、なんかみかんとかね、昔は女中華とかいろいろが取れたよね。はい、
ですね、はい、というところがありまして、まあ、あの第二温度橋を渡りました、
はい、
結構立派なバイパス道路が続きます、
うん、はい、
国道487号線ですけどもね、
うん、
バイパスがどんどん続きまして、またトンネルを抜けますと、その先で、
うん、
下の道にやっとバイパスが終わってですね、
うん、
旧来の道に旧道に戻るといった感じになります、
うん、
旧道をずっと走っていきますと、やがて海の横をすぐ海を横
いい、
ね、走るところになりました。
ほんまに海の横ですね。
本当に海っぺりを走るところでしてですね。ね、
すごいこれ。
まあ、あの、すぐ対岸にちょっと島が見えてしまったりするんですけども、はいはい、それなかったら、あの、淡路島のですね、西海岸を走っているような、錯覚があるようなですね、
はい、
ちょっとええような雰囲気のところですね。
うん、いいですね、
はい、うん。道を走っていきます。
はい、
道をさらにまだ南の方ですね、
はい、
走っていくことになりますと、
うん、
で、また南の方どんどん走っていきますと、うん、やがてですね、また対岸に比較的大きな島が見えてきます、
うん、
比較的大きな島が見えてきてですね、
はい、
で右上の方、進行方向かって右上、
はい、
方角で方向で言うと西の方かな、
はい、
西の方ですね、またちょっと橋が見えてきます、大きな橋が見えてきます、
はい、
で今度は、またこの橋を渡って対岸に渡ることになります。名前をですね、早瀬大橋って言います、うん、早いに瀬戸の瀬ですね、
早
瀬大、ね、橋ということでやっていきます、はい、ここは、完全なループにはなってないんですけども、うん、まあ、極端なラケット状をしたような形でですね、うん、やっぱり高さを稼いで橋の上に行きます、
はい、
早瀬大橋ができたのは昭和48年、1973年ということになりますんで、
はい、
まあ、あの倉橋島に比べますと結構遅いですね、う
ん、
もう12年後ぐらいにかかった橋ということになります、
うん、はい、
まあ、やっぱり、倉橋島からさらに先にかかる橋ということで、
う
ん、まあ、
そういうこと
ですね、なかなか需要もなかったと思いますけれども、うん、これのおかげで倉橋島と今度は東の海島ってあんまり聞いたことない方多いかと思うんですけども、まあ、その海島というところに渡る橋があるということになります、
はい、
でこれができたことによって、
うん、
呉とですね、うん、今から自分が向かおうとしている、
うん、
昔の海軍兵学校ですね、
うん、
ここが、地続きで行けるようになったと、車でずっと行けるようになったということになります。
なんと、
はい、
はい、
でここから、今まで南、おおむね南に向かって進んできてたんですけども、
うん、
ここから向きをぐるっと変えましてですね、
はい、90度を変えて、
90度を変えて西に向かって橋を渡って、さらにループをして90度北に向き、90度向きを変えて北に向かって走っていくことになります。180度方向転換したことになるのかな。
あ、そうなんですかね。
はい、はい、北に向かってどんどん走っていきます。まあ、最初、まあ、海っぺらの道が続いていくわけなんですけれども、うん、まあ、どんどんどんどんと、上に向かって走っていきます、
うん、
東の海島って言ったんですけども、なんか知りませんけど、いつの間にか西の海島、 ていう島になってて、さらに江田島ということで、
ちょっと
なんか地続きになってるみたいで、あんまり別の島の名前つける必要ないような気がせんでもないんですけども、まあまあその辺は歴史的な経過あるんでしょうね。まあそういった3つの島をどんどん通っていくことになります。まあ地続きなんで、あの橋はないです。本当に普通に同じ道を、あの何ですか、同じ島の道を走っているような意識を持ってるんですけども、なんか気がついたら島の名前は変わっているって感じなんですけどもね。まあそういう道をずーっと走っていきますと、やがてですね、唐突に、街中に入りまして、左側に見えてくるのが、海上自衛隊のですね、何と言いましたかね、海上自衛隊の幹部候補学校、
ああそうですか、
幹部候補生学校、すみません、幹部候補学校は横須賀でした、幹部候補生学校と第一術科学校というところでして、ここが、昔、海軍兵学校があったところになります。ここが、今回の第一の目的地と
何やり
いうことになります。着いたのが9時10分過ぎということで、10時の見学開始に十分間に合うような時間に立つことが、到着することができました。
万歳です。はい、いや、さすが頑張りましたね。
よかったですね。
ほっとしました。
家を出て6時間弱で到着したことになります。
はい、この辺は奥さん目覚ましてました。
この辺さすがに起きてましたね。あのパーキング出たあたりが多分ほとんど起きてたと思いますが、ね、ただあの人、うちの車一応7人乗りで3列シートあるんですけども、嫁さん一番後ろに陣取ってますんで、
ま
あ、気がつかない間に寝てた可能性は多分にありますね。
うん、ですね。まあいいじゃないですかね。
たまに一応バックミラーに見ながらチェックはしてるんですけど、まあたまに口ポカンと開いてたりしてますんで、まあまあ、まあいいや、はい、あんまり見ながら見んで、はい、到着しました。はい。
わかりました。
はい。で、なんかこの日行事があったみたいでしてですね、まあ、いろいろな来賓者があるみたいで、ちょっと慌ただしかったんですけども、まあ、普通に見学しますねということで来たら、どうぞどうぞあっち止めてくださいということで、駐車場の方に導かれまして、水平さんですね、水平さん導かれて、こっちこっち。
もうすでにそういう格好の人がいてはりました
んで、はい。いてましてです
ね。雰囲気出ますね。
雰囲気出ますね。そういう人で導かれて、駐車場に止めて。で、見学開始時間を待つ、受付を済ませてですね、江田島クラブというクラブがあるんですけども、
はいはいはい、
なんか売店あったり食堂あったりするんですけども、そこで10時を待ったという形になります。
わかりました、はい、ご苦労さんです。
あの教授からですね、以前写真いただいてて、この第一術科学校の看板、はいこれ、これ撮ったやつですか？
そうです。
これ、
門の前で、まさに門の前で撮ったと分でしてですね、あの、見学が、種明かしすると見学が終わった後ですね、はいはい、ちょっと要件、やっぱり警備員といいますか、自衛隊の人が見張りを当然門の前でしててですね、はいはいはい、ちょっと近寄りがなかったんですけども、撮ってええですかみたいなことを言ってた、どうぞどうぞって結構親切してくれました
ね。
ま
あ、
ま
あそうですね、
わざわざ外出て、また入ってきて撮れたんですけどね。
よかった、よかった。
まあまあ、結構、
ソフトな。でね、
ですね、やっぱり、まあまあ、そこでいたけだか出られてもちょっと困るんですけど、うん、
まあ、軍隊はでもね、まあ、昔の軍隊と違いますからね、
はいはい、ということで、はい、
この写真はこれ
これすごい写真や、
パレードと更新してますね。これもありまして、その行事の関係で歩いてはったみたいです。で、本来はこんなんなかったみたいで、本来はないんですけども、たまたまそういった10月30日というのがそういう行事がありましたんで、
誰かも来てはったかもありますね。
そうですね、なんかそっちの軍の方面の人、偉いさんがなんか来てるみたいでしてですね、なんか黒塗りの車に乗ってきてまして、なんか敬礼してましたけどね、みんなピシッとして、はい、そういう方も来てました、
は
い、
これはすごいですね。こういうなかなか日本人のこういう姿って見られないですよね。
見ないですね。ただこの行進、あの某国みたいに足は全然掘り上げてませんでしたけど、ね、直角に振り上げて歩くわけではなくて、まあ普通に、ただやっぱりもう一糸乱れずですね、
はい、そうですね、
当然腕振る腕は揃う、足の行進も揃うという形で、
関節がないみたいな動きだったんですよ、うん、腕をね、ピンで
動かして、某国はなんかキックボクシングみたいなね、動きしてますもんね。
膝蹴り、膝蹴りみたいな、ペンペンペン、
何げはるんかいなというような
、あの人たちは足の関節もないみたいなんですけど、まあこの日本の方はあのちゃんと足が、はい、
曲がってましたから、
はい、
曲が
って安心しました。安心しました。人間ですね、ここはね、はい、なるほどなるほど、分かりました。
はい、はい、まあ第一術科学 校、はい、幹部候補生学校ということに今なってるんですけども、さっき申し上げた通り、はい、昔は海軍兵学校ということで、まあ、海軍のエリートを養成する学校やったんですね。まあ、単に徴兵、単に言うとあれなんですけど、徴兵でというわけでなくて、まあ、いわゆる職業軍人目指してやってきた人が、ちょっとでも上目指して、特に少将、中将、大将とか将官になるには、この海軍兵学校を避けては通れないと、ここで学ばないと海軍のトップにはいけないと。
これはいいですか、ちょっと質問して、はい、教授はまあ、漫画を選ばれた理由を一つ分かりましたね、はいはい、この兵学校を選ばれた人は何かあったんですか、はい、思いが。
実はですね、先に答えると別に右翼でも何でもないんですけど、
分かってますか、どんなこと言ってます
か、はいはい、余計な話し言っちゃいましたけど、結構海軍の、人物ですねということに興味がありまして、
あ、前も聞きました、
芦屋のあたり の, 踏切を空いてた時に、はい、ちらっと
聞きました、
神社があって、はい、そこに山谷他人さんっていう人がなんか奉納したものがあったと思うんですけど、山谷他人さんのちょっとエピソードなんかも紹介したと思うんですけれども、海軍の人物というのにちょっと興味がありましてですね、そんなにめちゃめちゃ詳しく調べてるわけではないんですけども、はい、多少本を読んだりですね、そういったことをしておりまして、そういった中で、まあ、そういった人たちが学んだとこはどういうとこやったんかな、ということにも、うん、まあ興味がありまして、
人物としてね、
人物ですね、人物と、まあ、人物がこうどういうとこで学んだ、人物の経歴とか形跡とか足跡というか、そういったものをちょっとたどるには、まあ、まとめてたどるにはここ言っといたら、すごいやっぱり有名な人はここ基本的には卒業してますんでね、まあ、そういった足跡とたどりにはまあまあ絶好のところかなというところもありまして、あ、
はい、
まあ、ちょっと一回行ってみようかなということで、行きました。
あ、
で、昔の建物も残ってましてですね、
あ、
実際にその昔の海軍の AI さんが学んだ建物がそのまま残ってると、学んだ跡が残ってるということもありまして、まあ、一見の価値あるかなということで、寄せてもらった次第でございます。
そうですか、はい、やっぱり行ってよかったというのがいろいろ分かりました。
ですね、まあ、当然、もう周りにも新しい建物できたりとかいうことで、まあ、雰囲気がガラッと変わってるんでしょうけども、
はい、
やっぱり昔の建物を見たい時は、やっぱり、で、やっぱりかなり想像力を働かせないといけないんですけれども、そこで学んだ人たちはいたのかということと、あと、講堂は入れるんですね。はい、
あ、そうですか。
講堂は大講堂っていうのは入りましてですね。
昔の建物
です。昔の建物です。昔の建物で、そこで、まあ、入学式っていうんかな、入学式、卒業式とかしてたんですけれども、まあ、そこのすっごい立派な講堂でしてですね、もう天井なんかもものすごく高くて、で、建物はもちろん石の立派な建物、ありまして、ここ入った時とかですね、実際にここで、入学し卒業式したりとか、いろんな式典があった時はここに多くのこの軍人さんたちですね、軍人さんたちがいたのかということを思うと、やっぱり、すごいなというものもありましたし、あと残ってます、今は幹部候補生が、いてる学校なんですけど、昔の兵学校の生徒館っていうレンガ造りの建物があるんですけどね、レンガ造りの建物、これはもう本当にできた当時のものでして、わざわざイギリスからこうレンガ
を輸入して、
輸入してこう一個一個積み上げてってできた建物で、もうレンガ触りましたけど、すべすべですね、その辺の人の肌よりもよっぽどすべすべ、自分のガサガサですけど、すべすべお肌のレンガを触ったりしてですね、すっごいやっぱり金かけてですね、海軍のエリートを育てようとしてたんやなっていう、昔の日本軍の、日本軍と言いますか、日本海軍のですね、意気込みというのが伝わってきたような気がします。でもう一個建物もあるんですけど、もう一個三光館というところが、三光って三光にする館、三光館というのがありましてですね、
資料館みたいな
ですね、そうですね、はい、ここに何万点もの、資料が保存されてましてですね、勝海舟が書いた書き軸の絵みたいなやつとかですね、
その辺からあるんですか、
ですね、勝海舟がやっぱり結構昔のね、
そうですよ、
神戸に
作った人ですもんね、
神戸に海軍総連所っていう幕府の、そういうの作ったのは勝海舟ですからね、まあ、ちょっと幕府の人のそこから引っ張ってきてええのかなと思うんですけど、まあまあええことにしまして、総連所作ったのは、まあ、海軍の前身の学校を作ったような人ですしね、まあ、そういった人のものからですね、 日露戦争で広瀬武雄ってご存知ですかね、はいはい、旅順閉塞の時に、杉野上等兵曹を探しに行って、自分も結局ミサイルに直撃されて亡くなった方で、初の軍神、軍の神になった人なんですけども、はいはいはい、その人のこう血のついたコートがあったりですね、
すごい迫力ですね。
あとはまあやっぱり印象残ってるのは、特攻隊で行ってしまった人たちのこう衣装みたいなものがですね、たくさん展示されてましてですね、ちょっと本当はもっとじっくり見させてもらいたかったんですけど、
まあね、理想としてはね、
まあ、4、50分ぐらいで駆け足で見てしまったんですけど、まあそういうものがいっぱい展示してありましてですね、多分もうまともに見出したら1日いっぱい見ていけるなというぐらいのところなんですけど、
なるほど、
まあそういういっぱい資料もいっぱい展示されてましてですね、
よかった、
まあ、ちょっといろいろ迫ってくるものがありましたね。
そうですか、はい、まあそこ家族連れで、はい、あんな会社の話を聞きながら、
そうですね、
ずっと巡られたわけですね。
そうですね、まあ、ただ人物でのとか、僕は家族に紹介したかったなっていうのは正直、ありましたけどね、聞きかじってるだけとは多少あんで、いろいろもうちょっと教えたったら、まあまあ、軍人が偉いとも言いませんし、
うん、
その人たちだけで別に日本を守ってきたわけでも何でもないんですけどね、うん、まあまあそういう人たちがいて、
日
本を守ってこようとしてたんやなっていうことだけでも分かってもらえたらね、まあそれなりにちょっとは、感化されると言いますか、ちょっと考えてくれるものがあったかなとは思ったんですけど、まあなかなかそういう時間はなかった
んです
け
ど、ね。なるほど。まあそれでもそこを行きになったっていうことが、やっぱり親父としてのね、気持ちが出たなというような感じがしましたですね。
は
い
は
い、
そうですね。
そうですか。わ、はい、かりました。
ちなみに海軍兵学校はですね、はい、卒業までに、2万6000人ぐらいの卒業生が、卒業生といいますか、まあ、終戦になってしもたんでね、はい、一部卒業できなかった方もいたんですけども、まあ、在籍してたのは約2万6000人ぐらいも在籍してました。このうちですね、最後の5年間ぐらいがですね、1000人以上毎年いてましてですね、最後卒業できなかった昭和20年4月入校生の第78期って、78期ですね、
はい、
この人たちは4000人以上取ってたみたいなんで、まあやっぱり戦争でやっぱりだいぶ人的資源が枯渇してきて苦しかったかなと思うんですけれども、終わりの4年間だけでですね、約1万5000人ぐらいの卒業生がいてまして、
ね、結局大量に卒業させたんですね。
そうですね、大量にして、で出征、実際にこの卒業して、
はい、
出征していった人たちはもうすっごい確率で亡くなってあります。
でしょう、
ね、もう9割以上戦死してありますね。もうびっくりしましたけどね。
そんなやったんですか。はい、
もしも戦争行ってしまったらもう帰ってこれなかったんで、それを覚悟で映画校行ったんかなって思います。
お行きになったってことですね。
ものすごい数でしたね。はい、でちなみに、まあ、兵学校卒業生で有名な方だけもう時間過ぎてるんですけども、何人かご存知の方あったら、
はい、
あれなんですけども。
試験出ませんね、これ。
試験出しましょうか。こっちはよっぽど試験の価値があるかなっていうふうに思うんですけどね。まあ、日露戦争の時の海軍でね、采配した山本権兵衛さん、権野兵衛さんですか、
はい、
後で総理大臣になってありますけども、
はい、
こんな人であるとか、あるいは加藤友三郎さんですね、はい、日露戦争の時の参謀長をしてあった方ですけども、はい、この人も後に総理大臣になってあります、でありますとか、
はい、
鈴木貫太郎さん、終戦の時に総理大臣やってはった方ですね、はい、やってはった方であるとか、はい、岡田圭介さん、
はい、
226事件で狙われて、まあまあ生き延びましたけども、この人も総理大臣されてましたけどね、
はい、もうすごい人が出てるんですね。
で、秋山実行って、まあ、これはもう、
はい、
どっちかというと司馬遼太郎ファンの間で有名ですけど、
ね、あ、なるほど、
ま
あ、
最終階級は海軍中将ですんで、大将行く前に亡くなってしまいはったんでね、生きてたら多分大将になって偉くなってはったなと思うんですけど、まあまあ有名な秋山さんに起きた、はい、それから米内光政さんですね、終戦時の海軍大臣で、戦前に総理大臣この方もされてます、
はい、
米内光政さん、それから山本五十六ですね、
はい、
山本さん、海戦時の連合艦隊長官、
はい、
それから南雲忠一さん、そうですね、南雲さんと言いますと、真珠湾攻撃の時に、艦隊を指揮した人ですね、南雲忠一さん、それから井上茂義さんというというマイナーなんですけれども、はい、終戦工作で随分奔走された方です、いつ頃卒業してるのかな、明治42年卒業されてる方なんですけども、最後に海軍大将に進級された2人のうちの1人がこの人でした。戦士とかで進級されてる人はいますけども、
はい、
通常で上がってきた人は 第37期で明治42年に卒業した井上さんが最後だったということですね、うんうん、それからあと有名なのは大西滝次郎というと、これあんまりいいイメージ持ってないんですけれども、特攻の生みの親って言われてますね。大西滝次郎さんであるとか、はい、あるいは木村正富っていうと知ってる方は知ってるんですけども、うんはい、アリューシャンの方でね、キスカ島ですか、
玉砕、
いや、アッツ島で玉砕して、その横のキスカ島も危なかったんですけども、この人、このいい人たちを救えということで、数千人とわずか数時間の間に全員無事に連れて帰ってきた人ということで、木村正富さんということで、非常に珍しい経歴といいますか持っている方で、この人終戦の時は階級は少々でした、うん、実は海軍兵学校って分校があったんですけれども、豊富分校の校長してありまして、うん、まあ、名目としては兵学校の教頭も兼ねてはったんです、うん、まあ、だから兵学校とも、まあ、後々縁があった人なんですけれども、うん、終戦時少々やったんですけれども、うん、終戦後の11月1日になってですね、中将に進級してあります、まあ、ポツダム進級っていうような言葉がありまして、まあ、終戦後に偉くなった人をポツダムなんとかっていうんですけどもね、あの少尉中尉とかその辺の人は容器いまして、あのポッポ屋で有名な阿川博之さんも自分のことポツダム大尉っていうことには、ポツダム宣言の後に進級して大尉にならはったということで、自分のことポツダム大尉って言ったんですけど、ポツダムの召喚は非常に珍しいんですけども、中将に進級した3人のうちの1人ということで、この木村さんいてあります。まあ結構義理の堅いと言いますか、昔の古武士みたいな、古の武士みたいな風格を持った人ですし、まあ、ファンの間では結構人気の高い方だと思います、木村正富さんですね、でありますとか、あるが耕作さんということで、最後の大和の艦長ですね、投稿していった時に、亡くなった方であるとか、あるいは坂巻和夫さんという方はご存知かどうか分かりませんけども、はい、真珠湾の最初の時にですね、特殊潜航艇ということで、潜水艦の小型みたいなもんで、ハワイ攻撃しようとしたんですけど、まあ失敗しました。で、10人がこれ乗り組んでたんですけれども、このうち9人は亡くなってるんですけれども、この方だけ生き延びて、太平洋戦争の捕虜第1号ということになってしまいました。で、まあ随分人気ね、悪かったみたいですけども、まあただまあ生き残って、まあ戦後も無事に帰ってきましてですね、最後はブラジルのトヨタの社長になっております。という、まあ実業界になりましたね。で、最後の方に卒業した方には小林光平さん。阪急の社長ですね。
宝塚のね。
そうですね。宝塚大好きで阪急ブレーブスを売っちゃった小林社長も、海軍兵学校、実はまあ卒業しているかどうか微妙なんですけども、終戦後に、昭和20年10月1日に一応卒業証書はもろてはります。ここまでは卒業証書をもらえている方で、75期の方なんですけど、ここまで卒業証書をもらってたんで、まあ一応卒業したということになると思うんですけども、小林光平さんとか、こういう方も卒業してあると。いうことになります
ね。面白いですね。
まあ、そういう兵学校でございます。
学びの館やったんですね。
そうですね。結構有名な方とか、やっぱり輩出している学校やなということになります。
わかりました。
まあ、はい、昔はもうちょっと、まあ、ちょっともう時間過ぎてて、さらに逆転、まあ、昔話戻って悪いんですけど、昔は兵学校って東京の築地にあったんですね。
あ、そうやったんですか。
東京の築地にあったんですけれども、やっぱり銀座にも、近いですよね。銀座にも近くてですね、はい、あんまり学生がやっぱりそう写真に溺れると言いますか、ね、贅沢と言いますか、ちょっとそっち軟弱になったらいかんだということですね。行ったらいかんなということでしてね、
それで
明治21年にこの江田島に移転してきてます。ちなみにこの2年前の明治19年にですね、海軍の鎮守府をですね、はい、第2海軍区の鎮守府を秋郡呉港にしようということで決まってます。で、現実に、鎮守府が開庁したのは、兵学校が来た翌年の明治22年になるんですけどもね、まあ、そういう呉にこう海軍の要塞といいますか、こう重要施設を持ってこようという話があった中で、それに近いということも一因で江田島が選ばれたと思うんですけどもね、明治の19年にここにやってきて、はい、以後終戦時までここに兵学校があったということになります。
なるほど、はい、ありがとうございます。
ちょっと駆け足ですみません。いやいや、ちょっと飛び込むような説明になっちゃったんですけども、
よくわかりました、はい、ものすごくきれいに説明していただきまして、
ちょっと感動いたしました。すみません、は
い、いや、ありがとうございます。
というところでした、はい、すみません、はい、というところ江田島で到着して、まあ、一応見学もしたと、はい、 ということで、
はい、第一目的は果たされた
ということで、ね、果たされたということで、ずいぶん時間が超過して
すみませんでしたね。ありがとうございました。はい、一気に聞き取れました。ありがとうございます。
すみません。はい。
どうしましょう。
ね、映画もちょっと聞きたいんですけども、
はい、
いけますか。
ちょっと後半またすみませんけど、もうちょっとじゃあお時間いただけたら、
あ、
いいですかね。
はい、です
ね。
いきましょう。いいですか。
はい。すみません。はい。もうちょっと頑張ってお話させていただきたいと思います。はい、すみません。なかなかと。
全然、話が面白すぎるんですけど、それじゃあここで一応まあ切って、
はい、
で、次また始めるということで。
はい。
そうですね。
はい。すみません。
はい。本日のゲスト、タブ鉄大学のタブチャブさんでした。
すみません。どうもありがとうございます。
この後はアメリカボストン支局の野々さんのボストン通信の22回目でございます。今週はアメリカから一番近いヨーロッパで恐怖の物価高と戦います。